ののさんのボストン通信22。おー、来た来た来た来た来た来た、一週間ですよ、お楽しみ。というわけで、
はいはい、
ボストンのののさん。
はい、こんばんは。今日はですね、
はい、
ボストンじゃないんですよ。
でしたね、確か。はい。
いや、確かっていうか、これはリスナーさんも知らないですよ。
あ、そうかそうか。
先週、ののさんが、期待してくれみたいなこと言って、
うん、
で、僕らも何やろなと思ってたんですが、うんうんうん、なんと、ののさん、支局をまた移動しましたか。
そうなんですよ、もう、落ち着かへんやつで。
いやいやいや、それが面白い。
一度、ボリビアでね、
はいはい、
通信しましたけど、
面白かったですね、あの時もね。
今日どこからですか？
今日はですね、アイルランドじゃなくてアイスランドに。
それ僕らしかわからないネタじゃないですか。僕は収録前間違えてね、一回収録してしまったんですけど。
あんまり聞かん国ですもんね。
そうですね、アイスランド僕も行くまで、もう一回ね、ちょっと行く前に、ボストンから行く前に地図で、世界地図で確認したんですけど、
はい、
こんな北の方に国あったかなっていう感じで。
ですね。なんかリパブリックという共和国とか言うって書いてますね、時点ちょっと今引いたんですけども。
あ、そうですか。そこまでちょっとすいません。
いや、勝手にこれ僕が勝手にやったことなんですけども、すごいなと思ってね、思ってるんですけども、そのアイスランドへ、結局何かこう、アメリカが、ボストンもなんか休みかなんかあったんですか？その、
そうですね。
出張できたということは。
アメリカはですね、はい、11月の第4木曜日が、
はい、
今年で言うと11月24日なんですけども、
はいはい、
これがサンクスギビングデーという、日でして、
はい、
まあ、簡単に言うと祝日なんですね。
あ、そうですか。
で、
はい、
木曜日に祝日っていうとちょっと歯抜けでこう飛び石連休みたいにこう土日になりそうな感じのイメージあるんですけど、
はい、
アメリカ人はまあいい加減なんて、金曜日もなんていうんですかね、それからさらに人によっては水曜日もですね、前後も含めて休んでしまって、
ああ、そうですか。
だいたい4から5連休になってるんです
よ。それ勝手に休むんですか、アメリカ人は。
まあなんかもう事実上休みみたいな。
ああ、そうですか。
別になんか誰かが働いてて、それに理解のある会社は休みとかって言うんじゃなくて、もう全員休んでますね。
はい、ああ、もうということはまあ会社としては休まざるを得んわけですね、従業員
が。休まざるを得ない。はい。
来ませんのでね。
それで、まあ、私は今アイスランドにおるんですけども、
はい、
まあ、友達がボストンにおりますんで、ボストンの様子をちょっと聞くとですね、
はいはい、
ファーストフードのマクドナルドも休んでると。
そうですか。これ実際ちょっと困りますね、マクドナルドとか出
す、はい、そうなんですよ、
ね、
はい、でアメリカはね、以前私クリスマスにいた時に、クリスマスで仕事でワシントンにいた時あるんですけど、その時も、はい、全然店やってなくてですね、困った記憶があるんですけど、まあ、それとほとんど一緒ですね。なんか、祝日、こういう祝日の時は本当にもう全員休むと。
なんと、店まで休む。
はい。店まで休む。はい。
うわ、
いや、店まで休むというか、ののさん、学校は大丈夫なんですか？
あ、学校ももちろん休みですね。
ああ、よかった、はい。安心しました。
そうか、もう、はい、天下の MIT も休むわけですよね。
そうですね。はい。もうどこも、いわゆるその小中高の大学も全部休み。
はあ、それで、うん、まあ、いっぺんちょっと行ったのかというか、まあ、用事があったのかもしれませんけども、アイルランドと違ってアイスランドへお行きになったんですね。
そうですね。アイスランドですね。その、サンクスギビングデーっていうのは僕もこっちに来るまでですね、こっちって今アイスランドでこっちじゃないですけど、アメリカに来るまで知らなくて、
はい。
あんまりその休む印象なかったんですけど、もともとですね、はい、
うん、
そもそも今、その、アメリカの人たちが その店まで休んでたら何をしてるのかって話なんですけど、
はい、そこから行きましょう。はい、
家で、
うん、
料理ですね、
うん、
七面鳥とかを焼いて
る、ね。時々七面鳥、七面鳥ってクリスマスやと思ったんですけども。
七面鳥じゃないかな、ターキー。
ああ、ターキー、七面鳥ですね、やっぱりね。
はい、七面鳥を焼いて、食べたりすると。で、みんなで、まあ、日頃の、まあ、感謝をするということ。まあ、それサンクスなんですけどね。もともとは意味がちょっと違いまして、
はい、
もともと、アメリカって、イギリスからの、はい、移住してきた人たちで、
うん、
できた国なんですけど、その1620年の冬にですね、
はいはいはい、
イギリスから、そのボストンがあるマサチューセッツ州のプリマスというところに、
はい、
こう、 来たんですね、その宣教徒たちが。
はい、
で、最初の年はめちゃめちゃ冬が厳しくて、
うん、
あのたくさん死んじゃったらしいんですけど、
はい、
翌年の1621年は、はい、この秋の時期に、はい、すごくその収穫が多かったらしいですね。
あ、よかったですね、はい、
はい。で、彼らはそのアメリカ、今でいうアメリカの場所での栽培方法とかわからなかったので、はい、まあ、昔の言葉で言うインディアンの人たち、
はい、
まあ、ネイティブアメリカンの人たちにトウモロコシとか の, その栽培のやり方とか教えてもらって、到着した翌年の秋に初めてあのたくさん収穫できて、安心して過ごせた、冬を越せたということですね。
そうですか、なるほど。
はい、らしいんですよ。はい。
うん、
それで、はい、それをまあお祝いして、最初はまあそのインディアンの方々と収穫をまあお祝いしたらしくて、それがまあどんどん定着していって、サンクスギビング、まあ、あの収穫への恵みの感謝ですね。をやっていったのをそのまま派生して、今はまあご家庭でそういう料理を食べて、まあ、家族の人たちと、まあ、いろいろ日頃のことに感謝する
というような
祝日。
ということはあれですね、あの、はい、キリスト教とは直接関係ないんですね。僕、サンクスギビングデーでキリスト教の祭りは思ってたんですけど、直接は関係ないんですかね。
直接的にはその、いわゆるクリスマスみたいに直接的には関係ないので、あの先週申し上げましたそのクリスマスっていうのは、あの宗教の違いによって、人によってはクリスマス言わないケースあるんですけども、
ね、はい、
サンクスギビングデーは、あのアメリカの中でも、宗教とかその政治とかがですね、まあ、絡んでこない、まあ、全国民がお祝いして休む日というふうになんか言われてるらしい
です、なるほど、はい、なんか野野さん今の話聞いてましたらね、むしろなんかあの先住民の方に感謝する日みたいな気がしましたですね、
はい、本当はそうですよね、
ねえ、サンクスではその先住民の方に教えてもらったから、あのトモコシとか作物ができた、
ね、まさにあのおっしゃる通りなんです。私これ今の話あの ESL の,、はい、あのクラスで、
はい、
テキストでちょっと勉強して習ったんですけども、
はいはい、
それをずっと読んでいって、最初にそのインディアンの方から、
ね、
トウモロコシの栽培とか教えてもらったっていう歴史を知って、
うん、
あ、それの意味なんかなと思ったんですけど、全然そんなことなくて、まあ、最初は多分そういう意味だったと思うんですけど。
ちょっと忘れたんですよ、その意味はね。
あの、ね、うん、その後追い払うっていう、ひどい集中してるっていう感じですね、それ。アメリカの。
なんかそこらちょっとまあ、はい、まあ、どこの国でもあることですけども、いっぺんもっぺん、
はいね、
もっぺんまた原点に帰ってほしい気がしますよね、教えてもらったという。
そうですね、はい。
勝手なこと言う
てますけど。あの、どこまでその、この1年に1回ね、あの、うん、サンクスギビングデーってのは本当に定着している、日本ではあんまりちょっと馴染みないんですけど、本当に定着している祝日なので、はい、あの、1年に1回その、サンクスギビング、
ね、
皆さんこう思い起こし、まあ、サンクスギビングデーだなっていうことは意識はあると思うんですけど、どこまでその、
ねえ、
ね、当初のところまで感謝を呼んでるのか、うん、ちょっとぜひ一回聞いてみたいです。
そうですね。で、ね、野々さん、今あの後ろの方で声聞こえるんですけど、どこで収録されてるんですか？
あ、そうですね。今あのアイスランドの首都のですね、はい、
うん、
左下の方にあるんですけど、レイキャビークというところがありまして、
あ、
はい、
なんか
そこの、
うん、
ホテルの、
うん、はい、
1階のロビーですね。
ああ、そうですか。
じゃあロビーです。外でやってあるんです。外ってか、まあ、屋内やけど部屋の外ですか？
あ、そうですね。Wi-Fi が、やっぱり、ロビーから発せられてるので、部屋はちょっとね、弱いんですね、電波が。
前のあの、ボリビアのホテルもね、うん、なんか畳1枚ぐらいのところにしか Wi-Fi が通じないということで、あの、子供と取り合いしたりしてましたもんね。
争奪戦ね、
Wi-Fi の。そうです
ね。今回は。
今日はでもやっぱり、アイスランドは、うん、あの、ロビー、まあ一応暖房効いてるんですけど、あの真っ暗で寒いんであんまり人がいないですね。そんなにあの高いホテルじゃないので、その、
はいはい、
ヒルトンとかマリオットとかじゃないので、
は
いはい、ソファーが3つ4つ、
あらあら、
テーブルが5つぐらい、まあ、そんなぐらいのちっちゃいロビーなんですけど、
ちょっとなんか日本でいうビジネスホテルみたいな感じですよね。
あ、そうですね、日本のビジネスホテルの、まあ、一角を曲がりして、はい、JOBBB アイスランド
なるほど、
まあ、何も掲げてませんけど、
ありがとう。肌持っていってもらえばよかったですね。なんかペナントみたいな肌立ててね、やってて。
そうですね。
いや、ほんとね、はい、今のそちらね、夜の9時39分ですよね。
そうですね、はい。
いや、あの、明日、野呂さんも帰国なんで、本当はすごい眠いんですけど、まあ僕らのために。
本当ですよ。
で、リスナーさんのために頑張ってくれてます。
はい、もう特派員として、本当にいつもありがとうございます。
はい、
今日はなんか ものすごい南米のボリビアよりもですね、
はい、
なんかもうこのアイスランドでいうと遠方の感じがしますよね。
そうですね、地図見てもなんかすごいところにあるんでね、ノーさん、あの、じゃあ早速ちょっとあれマサチューセッツから行きますか、アイスランドに。どうやって、まあ、アクセスも、
そうですね、あのどうやってのところなんですけど、なんかそのアイスランドってこう日本人からすごい遠いですよね。で私もまあボストンにいてですね、アイスランドにこう行くなんていう発想が全然なかったんですよ当初。はい、はい、それがね、そのきっかけのところだけ少し
ちょっと、お願いします、なぜここだと
行きたいですか。あのボストンに来て1ヶ月か2ヶ月ぐらいした時に、近くの図書館でですね、
はい、
出入り口にいろんなチラシが置いてあるんですけども、
お、
まあ、アメリカなんで、まあ、基本的には英語のチラシが多いんですけど、
はいはいはい、
まあ、ボランティアの募集だとか、
あ、
まあ、いろんなあれですね、カルチャーセンターの、うん、まあ、募集だとかですね、カルチャースクールの募集ですね、
はいはい、
でそういうのがある中で、日本語のチラシがあったんですよ。
もう、と珍しい。
はい。うん、で、まあ、日本語なんで、まあ、読めるのでですね、全部、パッと、見た瞬間に何書いてあるか分かるじゃないですか。
わかります、はい。
はい。で、思わず手に取ったら、まあ、それが、あの、いわゆる旅行会社の、
はい、
ツアーのチラシだったんですね。
お
ー、
はいはい。
はい、はい。で、それに何と書いてあったかというと、
うん、
片道4時間半。
うん、うん。
ほう。
北米から最も近いヨーロッパの国。アイスランド。
おや、面白い。
書いてあったん
です。そうですね。
はい。で、さらに、アメリカのボストンからは、西海岸へ行くよりも近いっていうふうに書いてあります。
ああ、なるほど。西海岸5000キロぐらいありますもんね。
はい。今、ボストン、は東海岸と。
はい。
で、よく、その、ニューヨークに行ったり、ワシントンに行ったりする以外に、ロサンゼルスの方に旅行行ったりする人多いんですけれども、
は
い、
うん、
そこよりも近いというふうに、こう書いてあるんです。名誉みたいな。
それがしかも日本語で書いてあった。
そう、日本語で書いてある。
これがもう、小野さん、はい、ジーンと来たんですね。
あ、ジーンと来て、あ、そんなに近いところ、で行けるんかと。しかも、ボストンから直行便で行けると。
はい、ああ、それは大きいですね。てか、直行便以外に どうやって行くねんって話も、ね、地図見たら思うんですけど、ここね。
そうなんですよ。
そうか、直行便で4時間半で行けると。
はい。はい。それで、アイスランドはその名の通り氷の大地と呼ばれますが、
はい、
火山活動が活発で、数々の温泉が湧き出る。
はい、あ、これまた、
火の国としても有名ですと。
なんか九州のコマーシャルみたいですね、火の国言
う
たら。
そうですね、九州みたいですね。
はい、面白いですね。
で世界一大きな露天風呂、ブルーラグーンや、世界遺産、ゴールデンサークル、そしてオーロラ観測と魅力がいっぱいと。
面白いな、はい、
海に囲まれた国ともあり、サーモンやタラも絶品ですというふうに、
うん、
もうええことしか書いてない、まあ、チラシなんでね、
うん、まあまあまあそんなもんですね。しかしまあそれ大事なことですよね。
はい、
もしそれで
これが、うん、を見て、
はい、
サンクスギビングという計画も全然立ててなかったんですけど、
はいはい、
ちょうどそこにどうも連休があるらしいと。
ああ、なんと、はい、
でそっから知ったんですよ、むしろ。その、
うん、
じゃあ日本キングでて何やろと調べてみたら、どうもそこら辺に休みがあるらしいと。で、大学の、
うん、
まあ、年間スケジュールみたいなのも出てるんですけど、はいはい、それを見ても、どうもそこは休みらしいと。
はいはい、ああ、まあ、ムラムラっと来て、いろいろ調べてみると、はい、いけると、これは。
そう、これはいけると。で、しかも日本語ガイドって書いてあるんです
ね。これはもう、いかん手はないですね、ここまで来たら。
いかん手はないと。
ねえ、はい、まあ多少忙しいでも、これはやったろうということですよね。は
い、そう、やったろうということで。
やったろう、
で、まあしばらくちょっと、まあ、1年間の予定を考える中で、すぐは申し込まなかったんですけど、はい、そのチラシは置いといて。
なるほど、捨てずに。
で、はい、その、南米に行く前にですね、大体こう南米に行くのも含めて旅行、1年間旅行どこ行こうかなって決めた
んで、なんかあの勉強に
行って
る
のに、ね、
旅行決めてるもおもろいですね、はいはい。
そうです、
はい、
うん、それで、申し込みをしようと思って連絡したらですね、もう満席ですと。
ああ、わあ、人気ですね、日本語のパムレットの
宣伝で、はい、もう売り切れてもとですね。
あれやー、わあ、がっくしですね。
はいはい。だから、その、ボストンに在住。これ、ボストン発とニューヨーク発で、ニューヨーク発の方が席が多いんですけども。
うん、
はい。その、ボストン発とニューヨーク発と、両方とも、
うん、
大人気だと。
なんと。ということは、
はい、
日本語で書いてあるから、日本の人が 結構行きたがってるということですかね。
そうですね、うん、日本人でボストンとかニューヨークに在住の方々が、はい、まあ、アイスランド、まあ、同じようにキャッチコピーに惹かれたのか、うん、まあ、どっかで噂を聞かれたのかで、ちょっと行ってみようかなということで、非常に人気らしくて。
なるほど。は
い、で、もう行けへん、まあ行けへんのかと思ったんですけど、はい、まあこれはもうやっぱりそこで引き下がったらダメだということで、
いつものまた強引な押しが出ましたね。
いやいや、あの、どうしても行かせてくれと。うん、いうことで、あの、うん、キャンセル待ちが出たらね、あ、キャンセル待ちじゃない、キャンセルが出たら教えてほしいっていうふうにキャンセル待ちをしたんですね。
申し込まれた。
はい。はい。電話で頼んだんですよ、そういうふうに。はい、これなんとかならないんですかね。
電話も日本語ですか？
あ、電話はね、あの、ニューヨークにこの旅行会社があるんで、あ、そう、日本語で。
はいはい。
はい。そしたら、まあ、向こうの、その、日本人のスタッフの方が、うん、まあ、もう、多分無理ですよ、と。
うん、
うん。ものすごい人気なんで、あの、まあ、しゃなしに聞いとったるけど、うん、まあ、無理やけど、まあ、まあ、期待せんと待っとってください、みたいな。
で、まあ、明らかにそういう声の調子で。
もう明らかにトーンとしては、もう、なんか、はよ電話聞いたみたい
な。あなるほど。まあ、そこで、まあ、一回粘ったという。
はい。で、まあ、ちょっとそこはもうどうなるかわからへんままで、うん、まあ、ボストン大学の語学学校とかが終わって、うん、で、南米に行ってちょうどですね、私、ウユニのその塩のホテルからですね、JOBBB のこのボストン通信をあのさせていただいたと思うんですけど、そこのホテルに泊まってる時に、このツアー会社からメールが来まして、空きが出たと。
お
で、空きが出たから、すぐ返事をくれと。
うん。うん、
うん。うん。ちょっと待ってくれと、今、ボリビアにおる。
標高何千メーターやと。
そう、うん。ボリビアにおるからっていうこと言ったんですけど、そしたら、向こうはもう、うん、もうそんな、もう、ま、これ人気のツアーやから、もう、待っとったら、もう、よそに回すぞと、脅されている。で、僕、社内から、その、ウユニの塩のホテルにわざわざ申し込み書を、はい、こうプリントアウトしてもらって、フロントですね、うん。そこで書き込んで、
あ、
ね、それで申し込んでやったんですね。だから3ヶ月前ぐらいですね。
なん申し込んだ。ノーさん、全然そんな素振りなかったですけどね、僕らと通信してるときは。知りませんでした。もっと早く教えてくださいよ。
あ、そうですね。言うの忘れてました、ね。
いや、いいです。
その後9月で、決死の、ハーバードと MIT で死んでましたんで、しばらくアイスランドのことはもう考える余裕もなく過ごしてたんですけど。
まあそれで無事、アイスランド行きがまあ決定したと。
はい、
うーん、
そうですね。はい。
ののさん、あの、始まりがですね、すごくドラマチックでおもろいですね。はい、
あの、毎度のことでいつも、なかなか飛行機乗れない。
いやいや、ほんまですね、乗る前にもうアメリカの歴史からインディアンの話からですね、いろいろ聞かせてもらって、しかもその、塩のホテルでね、氷の国の、はい、塩と氷がまたね、何か余計冷たいですよね、二つ重なるとね。
そういえば、その、ボリビアのウユニ塩湖の時もものすごい寒かったですね。
ねえ、僕は川口江川さんみたいな格好した理由で、車の上で震えてはりましたもんね。
はい。
そういうような縁があっての、
まあ、そういう縁があっての3ヶ月越しのアイスランドで今、ボストン通信をやっていると。
あの、ノノさん、これは、ノノさん、ヨーロッパはよう行ってられるんですか？
あ、ヨーロッパね、初めてなんですよ。
ヨーロッパの初めてがその氷の国ですか？
そうなんですよね。アフリカの5カ国行ったり、アジアも、まあ、割と行ったり、アメリカ行ったりとかですね、いろいろ、まあ、結構あの海外旅行好きで行ってるんですけど、ヨーロッパはあの置いてまして。
ああ、そうですか。なんか劇的に。どうぞどう
ぞ。あのアフリカの旅行とかってすごいハードですよね。何時間もあの地面悪いとこをこう走っていかないとダメなんで。で、やっぱりその体力あるうちに、そのしんどいとこ行きたいなって南米もまあそれの一環で行ったんですけど、
なるほど。
ヨーロッパはまああのある程度年を重ねてからでもゆっくり行けるから、
なるほど、
ずっと置いてあったんですけど、まあ、今回ちょっと着せずしてアイスランド、ちょっと奇抜なとこからヨーロッパ入っていきました。
なんと
これ最後に行くとこですよ、ノラさん。
そうですよね。
はい。ヨーロッパ作りとか。
行くとこなくなってっていう話です
ね。そう。アイスランドか、まあ、グリーンランドかみたいなね。
もう、あるいはこの頃、南極とか北極結構行きますからね、帰ってね。帰って、このアイスランドっていうのは、まあ、世界の最後の 旅行者にとっての秘境ということでしょうね。
そう
だと思う。そこにいきなり初めてのヨーロッパ旅行を、まあ、結婚しはったと。しかもその、おぉ、どこの国の言葉かな、これ。
これ日本語ですやん。
そんな言葉面白い。
あ、後ろですか？
はい。
今ちょっとね、音声がやや途切れ気味で、
はいはい、
こっちの声が聞こえてますでしょうか？
あ、大丈夫です。今、後ろから日本語が聞こえてきました。
まあ、おられ
る。あ、そうですね。同じツアーの、はい、参加されてる、ご家族、多分、関西電車さんで大阪元々出身の方だと思うんですけど。
ああ。不思議やな、アイスランドで関西弁。
小学生の、だいたい2年生と4年生ぐらいの男の子と、お父さんがだいたい40、2、3ぐらいのお父さんですね。
なるほどね。まあそういう方もいらっしゃるホテルと。
そういう方もいらっしゃって、はい。
面白いですね。
ノーさん、どうでした？はい、ボストンからアイスランドの4時間半は。
飛行機も含めて、
はい。4時間半の飛行機はですね、午後の8時半から、
はい。
8時35分からボストン発で乗って、先ほど申しました、はい、直行便なんで、まあこれちょろいなと思ってたんですね。
ちょろいちょろい。
はい。ちょろいなと。ただ、8時半から4時間半を足していくと、これ、夜中の1時、う
ん。あ、ほんまですね。0時分か1時分、はい。はいはいはい。おほう。
はい。その時間に、うん、アイスランドが朝の6時半とかなんですよ。はい、6時過ぎなんですよ。
ややこしいですね。時間これ、どこを標準でこの時間
が、ね。いや、というかその前にあれやんか。時差がこれひどいやん。だって、アメリカ、ボストンって寝てる時間やのに。
そうなんですよね。ボストンで、まさにこれからね、まあ完全に、大体、誰もが寝るような時間に、はい、まあ、寝込んでるような時間に到着して朝だと。で、その日からもう観光、もうスタート、はい、スタートっていう感じで。
あ、これはきついな。
結構もう、このツアーがですね、ボストンからとニューヨークからの人たちの集まりなんで、
はい、
まあ皆さん大体4時間半で、ニューヨークからは大体5時間ぐらいらしいんですけども、飛行機自体は多分辛くないんですけども、やっぱりちょっと寝てないという、一日がずっと続いてるっていう状態なんで、
なるほど、
かなりちょっとグロッキーな、フラフラした状態で。
ノーさん、これ 4時間半で寝れなかったですか？
あ、寝れないというかね、その、うん、まあ、アイスランドその朝の6時半について、はい、6時45分ぐらいについてですね、真っ暗なんですね。はい、
うん、
真っ暗なんだけども、うん、観光、半日観光がそこから始まるんですよ。
うん、
なので、ちょっとこう、寝かしてくれないって感じで、寝られないというよりも。
ああ、そうかそうか。
なるほど。もうすでに着いた途端に観光が始まってるような感じやったんですよね。
そうなんですよ。はい、カツコンって感じで。はい、
で、飛行機は、結構大きな飛行機でしたか、中型ぐらいでしたか。
大体中型ですね。
そうですか。
はい、
それで、やっぱり日本の方が多かった。
あ、すいません、ちょっと聞こえなかった
です。日本の方が多かったですか。
あ、ね、ボストンからの、その日本の、このツアーの参加者の方が、あと、10人ぐらいしかいなかったですね。そんなにいなかったですね。だから、アメリカの方が大勢おられて、着いた瞬間に、日付がまあ変わったのかどうなのかわかんないんですけど、
うん、
前に座ってた老夫婦がちょうど通路越しに席を取られてたんですけど、
うん、
おじいさんの方がハッピーサンクスギビングっていう風に、そのおばあちゃんの方に声をかけてました、
ね。ああ、そう、
ま
あ。
アメリカ人はアイスランドでもサンクスギビングってことですよね。
はい、それを一応なんか、お祝いしてました。
ああ、そうでしたか。それで、はい、まあ、無事にお着きになって、機内食とか出たんですか？
いや、これがね、多分 LCC やと思うんですけどね。
あ、そう
か、
そう
か。飲み物しか出なかった。やっぱりそのツアー会社が多分、ボローとしてるんで、そんな、あれじゃなかった
です。
何も出なかったです。
まあまあ、LCC でも、まあ時間的にそう4時間半ぐらいでしたら、まあ、なんとか我慢できたんですよね。
かもしれない。
いや、まあでも大体ね、4時間半乗ってこの時間で、
うん、
夜の夕食の時間なんで、
ね、
まあ LCC 系じゃなければ多分夕食が、軽食は出るんじゃないかなと思うんですけど、
あ、そうですか。
まあ多分ここは、値段をね、こう、はい、ある程度やっぱり、ぽっていかないとダメなんで、うん、旅行会社も。それでこんな飛行機になってるかなっていう感じがしましたけど、
ね。よう分かってあるわけです。
はい、ののさんね、まあ、偶然なんですけど、僕の妻も実は最近、アイスランドに行ったんですよ。
なんかおっしゃってましてね、その週刊誌、ニュースでも。
で、いろいろアイスランドの情報を聞いてたんですけど、まあ、これから多分、ののさん、その話すると思うんですが、はい、もうなんか、わけわからんところですね。
もう。何がですか？
いや、全体的にわけわからんところ。
全体的に
とか、もう文化が違いすぎてね、日本と。
ああ、だいぶ、だから日本とは相当遠慮い。日本から行くと多分1日かかるんじゃないですか、
ね。あのね、どっかで乗り換えですね。多分フィンランドかどっかかな、どっかで多分乗り換えと思いますわ。まあ行き方いろいろあると思うんですけど。
はい。
でね、
あの。これ、まあ、うん、あの、ほとんどの聞かれてる方がね、あの、日本の方、日本人の方だと思うんですけど、
はい、
この話を聞いて1日かけて行きたいと思うかどうかですよね、
なんか
それ。
いや、ただこれから、うん、これから、野呂さん、はい、さっき、その、あの、まあ、僕らちょっと放送前にいろいろ聞きましたけど、すごい観光地が目白押しなんですよね。
もうこれ、行きたい人はもう、いっぺんに行きたなり
やん。たまらんと思うで、
これ。行かない人はもう聞いた途端にもうやめた
んだ。そうそうそう。だから、あの、まあ、ちょっと、例え合ってるか知らんけど、あの、インドみたいなとこかもしれない。
まあまあそうかもしれない。
そういう、極端って意味でね。インドとは全然多分違う国やと思うんですけど、アイスランドね、
まあ。なるほど、なるほど。
まあ、食いつ
く。まあ、ほんと好みが分かれるって感じですね、本当に。
食いつくか食いつかんがもうはっきり分かれる。途中でどっちが行く国ではないわな。
そうやと思いますね。でね、ノーさん、今ね、僕ね、アイスランドの有名人調べてみたんですよ。
はいはい。
そしたらね、あの、ビョークってご存知ですか？
そうですね。ビョークが有名ですね。
あの、歌手です、フミオン。この人です。これ今ちょっと画面に出てるけど。
これ全然知らん、僕。
そう。でね、あの、
うん、名前が大事。ビョークっていう名前がちょっと。
そうそう、読めないんですよ、これね。
どこの人かいなと思う。
これ、BJORK で J と O の、あ、O の上になんか点々が2つつくっていうね。
こんな不思議な言葉。
はい。でね、あの、今、ノロさん、僕、Google のマップで、そのレイキャビックを調べてみたんですけど、
難しい名前、
レイキャビック自身もなんかちょっと変わったスペルですね。J が入って。
そうなんですね。うん、ちょっとその、このアイスランド語というか、O の上に結構点々が2つついたりしてですね。
そう。
あの、ちょっと読めないんで、英語とはまたちょっと違う感じで。
ねえ。
はい。
だまず言葉がね、多分ものすごく変わってるんですよ。
かなり変わってると思う。
ここは。
これ、ビョークなんてね、何かこう、デュークでもないしやで。
そう。
ちなみにね、あの、今、ビョークで思い出しました。その飛行機、アイスランド航空という飛行機だったんですけど。
あ、そうですか。はいはい。
機内で、あれですね、音楽とか映画とか楽しめると思うんですが。
お
うん。
音楽選ぶとビョークがたくさんありました。
やっぱり
なんで私もあのビョークちょっとかなり久しぶりに聴いてみましたけど、まああのなんとなくふわふわした音楽ですよね。あのファヤファヤファヤファヤ言ってる感じの。
今のマネが面白かったですけど、確かにちょっとね、なんか物寂しい感じの、僕ね、野呂さん昔あの神戸のそのポートアイランドであのお化け屋敷のアルバイト してたんですけど、で、そのお化け屋敷でこの屏風の音楽流れてましたわ。
それ本人の意図しないところ
に、なんかね、雰囲気がそんな感じなんですよ。はーっていう雰囲気、はーっていう雰囲気なんですよ。
ちょっとなんか少数民族の音楽っぽい感じ
で、ね。かもしれない、ね。
北方民族のね。
うん、そうですね。ちょっと神秘的な感じの。
そう。また皆さんよかったらビョーク聞いてみてください。
ビョークって女の人、この人。
女性です。
これも女か男か、まあまあ、これはまあ知らないか分からないけど、分かりにくい。
10年ぐらい前にね、なんか結構音楽とか、あと映画とかで有名になった人なんですけど。
そうですか。
うん、まあもっと前かな。
いやいや、あの、彫りの深いというか、鼻の高い今、
そうそうそう、
映像見てるんですけど。
多分アイルランドで一番有名な人ちゃうかな。
あ、そうですか。ビョークが。あ、そうか。総理大臣とかそんな人よりも有名か。
総理大臣知らないでしょ、
だって。すいません。うん、
あ、野呂さんごめんなさい、話し続けてください。
いえ、ちょっと今、途切り気味になってたんで、ちょうどあれでした。はいはい、あの、飛行機つきまして、うん、一つ、その、わけわからん国ということで、つぐみさんおっしゃってましたけども、
はいはい、
あの、一つだけね、いきなり最初、日本とすごい共通点がありまして、
いいですね、何でしょうか。
あの、最初に、まあ、その、空港に着いたら、日本語ガイド付きなんで、アイスランド人の方が、
うん、
その旅行会社 あの名前が入ったプレートを持って回ってくださって、ね、その方に声をかけていただいて、
はい、
あのまあ、バスで移動するんですけど、その前にあの、お金のお交換よろしいですかって言われまして、お交換させていただきます
よ。お交換。
両替をしたんですね。
はいはいはい、お交換ですね。
お交換をしたんですけど、
はいはい、
おまあ、いろんなドルにしても、ユーロにしても、日本円にしても、まあ、カウンターがあってですね、うん、
はい、
あの、そこで両替できるんですけど、
うん、
日本とのですね、変換レートが 0.97 から 1.0 なんとかなんですね。
ちょっと分かり、
ということはつまり、
うんうんうん、
ほぼ一緒なんですよ。
わかりやすい。
はい。アイスランドクローナっていう ISK って書く、あの、通貨の単位なんですけど。
クローネって言うんですか？クローですか？
クローナですね。
クローナですか、すいません。はいはい。
はい。いえいえ。で、私は100ドル、あの、日本円にすると1万円ちょっとの100ドル札を出して、両替したんですけど、1000円、1000クローナ4枚、5000クローナ1枚、みたいな感じで、ちょうど1万円分ぐらいもらいました。
これはわかりやすいですね。
これはね、非常にわかりやすいですね。あの、アメリカで生活してる時も、だんだん慣れてはきてはいるんですけども、ちょうど2桁削、あの、足さないと日本円に変換できないんですけど、こっちは例えば14,950、アイスランドクローナーと ISK となってれば、それはもうほとんど14,950円と一緒なんで。
なんとなんと。はい、これがほんとまあ一番の共通点として出たわけですね。
そうですね。その後あんまり共通点なくなるんですけど。
だんだんなくなるんですか。まあしかし金ってこれ大事なもんやからね、旅行ではね。
そうですね、非常にそのイメージがつきやすい。
あ、今
千円札とか五千円札、ね、あの非常にカラフルな、うん、あのお札なん
で、ノロさんの写真を送ってくれてます、僕らに。
これノロさんの送ってくれた写真がこの目の前の写真
です、ね、だから多分これノロさんあれですよね、その100ドル札両替した時のこれお金ですよね。
そうですね、1万円分を丸々買えたらそんな感じにな
ります。これ分かりやすいですね。面白いね。このまたあの お金に印刷してる建物とか人物がちょっと見たことないようなというか、
ね、そうですね、この何と表現していいか分かんないですけど、表側に人物がいて裏側にそんなに複雑じゃない建物が載ってますね。
そうですね。
ただあのお金のそのお札の価格帯がこれも日本と似てますね。5000とか、1000とか、まあ500円札はもう最近ないですけど、500円札もあります。500円クローナか、500クローナか、クローナか、クローナか。
クローナやな。
あとあの硬貨が右下の方にありますね。
そうですね。硬貨は100円と10円と5円があったんですけど、表なのか裏のか分かんないですけど、魚ですね。イルカとか、サンマみたいなやつとか、カレイみたいな。まあこれ多分カレイとサンマではないと思うんですけど、そんな感じの。魚介類が海の国ではあるので、そういうのが刻印されてますね。
なんか魚の消費量が、僕聞いたんですけど、日本人よりもなんか多いらしいですよ。アイスランドは。
一人当たり。
それぐらい
魚の消費量ですか。
それぐらい食うらしいです、魚を。
まあ、それは、あの、ね、天然のものとしてはいろいろ産物もあるんやけど、まあ、海やからね。
そうそう。でね、肉はあんま食わないらしいです。
なるほど、そうですか。はい、まあ、そんなところも、これからまたね、
そうです。
野野さんの観察があると思うんですけど、とりあえず持った金は、まあ、非常に、感じよくいけたということですよね。もしもし。
あ、ちょっと今、すいません。あの、途絶えてましたけど、あ、はい、お金を変えましてですね、すいません、ちょっと文脈はずれてたら申し訳ないんですけど。
いや、ずれてません、大丈夫ですよ。はい。
朝の7時ぐらいですね、はい、両替終わって、バスに移動してくださいと、すごく、はい、雨が降ってまして、大雨で、
いやいや、
まあ、空港からバス、ちょっと、あの駐車場まで走って移動してですね、
はい、
乗ると、もうニューヨーク便の人たちが先に座っていて、
はい、
で、アメリカ人の人たちって割と、あの、何の気なしに、あの、誰彼構わず挨拶する風習があるんですけど、
はいはい。
まあ、やっぱり日本人なんで、あの、アメリカに住んでる日本人とはいえですね、やっぱり日本人同士が集まるとみんな、あの、黙って特に挨拶することなく、あの、しれーっとみんな、座って、
いましたね。なるほど、なるほど。しれーっとしてましたか。残念ですね。はい。はい。
で、バスが出発して、最初ちょっとですね、あの、空港から近いところで朝食を食べるということで、ホテルまで行って、あの、泊まるホテルとはまた別のホテルで朝食を食べるということで、まあ、車が真っ暗の中ですね、車がスタートしたんですけど、
はい、
その、ガイドの日本語を使えるアイスランド人の方が、
はい、
まあ、皆さんアイスランドへようこそという感じで、
はい、
私はあのステファン・トールですと。
あ、トールさん。
はい。で、5年前に北海道で日本語を1年間学んだ。
北海道中の
名前まあ、ものすごく流暢で。
へえ、そうですか。うん。
はい。
はあ。
そうですね。ほとんど不自由ないぐらい、かなり流暢に話されてましたね。20代中盤か後半みたいな感じの男の人なんです
ね。男性で。そうですか。うん、この野野さん、今、はい、トールさんとおっしゃったのは、これは日本のお名前に似てますね。
これね、ちょっとね、すいません、あの名前をね、はい、の由来をね、聞こうと思ってたらちょっと聞けなかった
んですけど。あ、いいんです、いいんです
よ。アイスランドの人たちは、ね、名字を使わないらしくてですね。はい。
名字
で、名前の、まあ、 先のステファンはもう完全に名前なんですけど、
ね、これはなんとかわかるんですけど、
その、その後に、父親の名前を使うっていうふうに説明を受けてたので、もしかしたらお父さんがなんかちょっと関係してるのかなっていう感じするんですけど、ちょっと明日会うんで聞いてみます。
あ、すみません、
はい。要するにファミリーネームとファーストネームの、まあ、ステファンがファーストネームやと。
ん？そうですね。
で、はい、ファミリーネームがないんですかね。ないというか。
使わない。
ないと言ってましてね、あの、デンマークに親戚がおられる場合は、
はい、
名字を使うケースがあるらしいんですけど、基本的には、名前、その後にお父さんの名前、男女問わず父の名前を使うと。
まあ、だから誰々の息子みたいな感じですよね、多分。
そうですね、だから、てっぺいさんで言えば、はい、てっぺいふみおですね。
あ、なるほど。いや、何かややこしてどっち言ってもいい。
てっぺいふみおな。
なんかちょっと居心地悪い感じやね、両方ともが。
今聞いたらな、どっちかよう分からへん
やん。まあまあ、せや、後ろが親父ってことでしょう。前が息子と娘ということですね。
そこ面白いですね、野呂さん。名前も全然ちゃいますね、日本と。
そうですね、名字がないっていうのはその人に聞かないと本当に多分ここで旅行してるだけじゃ多分知らない、帰っちゃうんじゃないかなと思ったんで、教えてもらって面白いなと思って。
なるほど、
メモってました。はい、
まあまあ、しかし昔でも日本、ほら、例えば武士が名乗る時なんかは何々の息子の何々っていう名乗り方しちゃったから、うん、
はい、
ね、まあ、そういうようなことがあったんかも、
かもしれないね。
あ、そうですね、はい、
いや、不思議なと面白い、なんか古い習慣が残ってそうですね、なんか新しい国みたいに思いますけども。
で、朝食食べたと、
はい、朝食会場のホテルに向かうところで、ホテルはまあなんかあの平屋建てのホテルだったんですけど、はい、朝食会場はですね、はい、その着く前に、はい、向こうにあの煙が出てるの見えますかと。
火事ですか、
この、まあ、はい、まあ、車でバスで動いてるその窓越しに、はい、前方にあの煙が見えますかということで説明を受けて、はい、煙出てるところなんだけどもと、そのまま言いますと煙出てるとこなんだけど、地熱発電所ですと。
火事と違って発電所やったんですね。
はいはい、で、そこからちょっとエネルギーの話を説明してもらったんですけど、90% 再生可能エネルギー。
お
ー、
すごいですね。
アイスランドが。
おー、これはすごいですね。
はい、これすごいですよね。で、90のうち 65% が地熱で、25% が水力。
火と水ですね。
はい、火と水ですね。火というか熱ですね。
地熱
ですね。
火山ですか。それではすごいですね、はい。
で、風がすごい強い国なので、はい、これから風力発電を増やしていって、2050年までに 100% エネルギーを、自給自足でやりたいというふうに、目標を国で掲げてるらしいですね。
だから、いきなり、なんちゅうのか、環境問題、パリの条約じゃないんですけど、そんな、すごいものが出てきましたね。これ、おもろなりそうやな、この旅は。はい、
今ちょうどあのアメリカでは、はい、トランプ大統領がね、パリ協定というその、
ね、
まあ、環境問題のものからどういうふうに付き合うのかという話が話題になってますけど、アイスランドの方はもう 90% で、自分とこでエネルギーを賄っているということなんです。
あ、今が90ですか、今すでに90ですか、
うん、はい、今すでに90で、それを2050年までに 100% に上げるという意識を考えている ので、今そう、
あ、いや、あのね、ちょっと思ったんですけど、あのバス何で走ってたんですか。
バスはまあディーゼルやろ。
バスはガソリンですね。はい。
あ、そこはまだあれか、その
ガソリンスタンドがあるんで、まあディーゼルか、あ、そうですね、バスなんでディーゼルでしょうね、多分
ね。まだその電気で走るバスではないけども、
電気とか
電気ではないですね。そんなスーッとは動いてなかったです、ね、ちょっと怖いですね、何
でグリーズバスの電動ってちょっと面白いですよね。
いや、面白い。
いや、なんかね、あの、あれがあるらしいね。その、メタンガスで走るバスもあるらしい、
ね。ああ、なるほど、そうかもしれない、
うん、
あ、
うん。なんか上の方にね、ごっつい、あの、エアコンの出たみたいなやつがあって、そこでメタンガス溜めてっていうのもあるらしいんですよね。
なるほど。
それも、なるほど、なるほど。
つぐみさんの話。
ちょっと、ね、バス何で動いてるのかまで、ちょっと気にかけてなかったんで、は
い、
あれですけど。
ごめんなさい。
まあ、しかし。
とにかくエネルギーはそんな状況らしいですね。
すごいね。
は
い、
まもなく 100% だから、再生可能というか。
まあ、25年、50年やから、まもなくというか、まあ、34年後ぐらいかな、今、2016年で。
風力発電が、加わって 100% になるということでしたね。
いや、それはちょっとわかんないですけど。
まあ、そんな弱かった。
風力発電が加わって100ですかね、野野さん。そういうわけじゃないですよね。
あ、だから今90のうちの残りの10のうちに、いくらか風力発電を入れられたらいいな、みたいな。はい、
入れられたら
いいな。風がすごく強くて、はい、それを、まあ、なんとか活かせないかなというふうに考えていると。
ということは、野野さん、まあ、 あれですね、結構向こうでは電気とかあるいはそういうようなエネルギーが結構安いというか使い放題みたいな感じでしたか。
そうですかね、これも住んでるわけじゃないんで、
あれごめんなさい。
そうですね、ますね、水道水が、
はい、
水道水飲めますね。
あ、飲めました。あ、よかった。
はい、ちょっとエネルギーとちょっと話すと、
いや結構世界中、
電気料金いくらかってちょっと生活してないんでわからない。
わかりました、ごめんなさい、ちょっといらんこと言いました。
水は、はい、ペットボトルを、まあ、売ってはいるんですけど、ちょっと物価が高いので、
はい、
こっちの人は誰も水買ったりしないんです。あ
まあ、さん、僕ね、つぐみさんにアイスランドのミネラルウォーターを買ってきてもらったんですけど、やっぱ高いですか。
ええ、ミネラルウォーターはですね、昨日ちょっと、コンビニみたいなとこ行ったんですけど、
はい、
水がですね、500ミリリットルで、
はい、
379円。
あ、高いですわ。
なるほど。
いや、はい、日本やったら1リットルほんま100円とかで売ってるからね、水120円とかで。
そうですね、はい。379円なんで、まあ3倍から4倍ぐらいにしますね、日本の。
なんか物価が高そうやね、これはね。
高いですね、多分ね。
そうですか。
先にその物価の話しましょうか、ちょっと。
そうですね。
話しますけど。
はい。
ホテルは割とそのレイキャビークの首都がまあレイキャビークというところなんですけど、そこ の中心街にいくつかホテルがありまして、そこの一角にあるんですけど、うん、歩いていくと近くにメイン通りみたいなのがありまして、そこにスーパーみたいなコンビニみたいなのがありまして、
はい、
でまあ、特に用事なかったんですけど、
うん、
てっぺいさんからもお伺いしてたんで、
はい、
どんなもんかなと思ってちょっと入ってみて、
はい、ありがとうございます。
盗撮メーター、iPhone で写真を撮りながらですね、
はい、
メモって帰ってきました
。あ、ありがとうございます。
ちょうどその盗撮メーター写真をいただいてるんですけど、これはリンゴの写真ですね。
はい。リンゴ1個429円。
あ、そういう意味ですか、これ429って。
そういうことや
か。はい、429は ISK、アイスランドクローナなんで、
はい、
さっきの円とほぼ一緒なんで、基本的に円だと思っていただいていいので、リンゴ1個429円、キウイ、
499円。おー、1個ですか、はい、これキウイ1個
1個ですね、はい。
あの、はい、ケムクジャラのやつですよね。
ケムクジャラの中緑の食べ物、
ね、あれがその499円。うわ
ー、ノロさんこれね、ちょっと
卵、
ノロさん今これ僕見て思ったんですけどね、これね1個じゃないですね。
ん
これね、
1個じゃないですか。
キログラムです。KG です。
キログラム、それ
右下にね KG って書いてるけど、これ多分キログラムです。
あ、んならあれレジで測るってことですか。
多分ね、スイス式やと、スイスの話やと、野菜をね、測りの上で自分で持って行って、で、重さ分の値段がね、シールに印字されるんですよ。で、それを、
なるほどなるほど、
それを野菜に貼って、そのまま持っていくんですよ、レジに。
買いにくいな、このスイス。
なるほどなるほど。
慣れてるか慣れてないかの違
い。知らなかったです。教えていただいてありがとうございます。
これね、はい、KG ですね、これ。1kg420。
なるほどなるほど。はい、なるほどなるほど。
まあ、それでも多分高いと思いますね、これ。
それでも多分高いですね、う
ん、
はい。
しかもこれフランスのリンゴですね、これ FR って書いてるんで。
あ、
おそらく。
なるほど。
はい。
しかも、まあ、フランス人に悪いんやけども、
うん、
でも皮も汚れてるし、痩せてるし。
いや、それはもういや、それは言い過ぎやろ。
いやいや、こんなとこへこんどるやん、あんなもん。あんな売り物ちゃうで。
それはあれや、日本人の感覚やから、ヨーロッパ人はこんなんでも美味しかったら食べんねん。
まあまあまあ、うん、それはわしの考え
や。いや、だからそれはヨーロッパ人は大丈夫、これは。
うんうん、
ありがとうございます。ノーさん、はい、
朝食会場にキウイもリンゴもあったんで、はい、持って帰ってきてさっき食べたんですけど、
はい、
リンゴはそんなに美味しくなかったですね。キウイはまあ美味しかったですけど、あんま変わらへん感
じ。いや、このリンゴやったもん
すよ、ね。ちょっと、さすがでしたね。
あ、なるほど。そんなにジューシーではないと、リンゴは。
そうですね。日本のリンゴの方が美味しい。
あ、知らなき
ゃ。まあ、日本人はやっぱりそっちの方がいいかもしれないですね。日本のリンゴの方が。
はい、
これは食べる。
で、卵も売ってたと。
はい。はい。卵1ダース12個入り999円。
うん、高いですね。
はい、これボストンは98セントなんで、まあ10倍ですね、アメリカの。
あ、卵は確かに高いわ。
こんな国しかどうしようもないな、これ。
で、急に、はい、急にコロッと変わりました
ね。これね、ちょっと まだまだ驚きますよ、これ、はい、今から。
はい、
ポテトチップス。
はい、はい、ポテチ。
あのね、日本のやつよりもちょっと大きめの、
大きめ
ビッグサイズやと思ってください、ポテトチップス。
はい、
ビッグ、はい。
まあまあ、ただそれでもって話なんですけど、ポテトチップス1029円。
まあ、よっちゃんおらんからいいけど、おったら今頃。
いや、笑っとる笑っとる、後ろ。
ああ、そうか、あもう買い物買い。
ポテトチップス1029円。
誰が買われたらしいですよ、これ。
これ。青か、うん、ま
あ、ちょ、ノルさん、それ嘘ちゃうんですか、今。僕ら驚かそうとしてるでしょ。
ノルさん、ほんまに。これは。
はい、えらいことや。
ちょっとイメージつきにくいかもしれないんですけども、コンビニでちょっと冷蔵のコーナーみたいなので、照り焼きバーガーみたいなものが、日本でもファミリーマートとか、はい、ローソンとかいったらあると思うんですけど、サンドイッチみたいなやつですね、照り焼きの。これがね、1499円。
なんかそれ、皆さん正気ですかね。
正気か、ほんま。
いやー、はい、きつい国や。
しかもなんでその、
これはもういけちゃう。で、あとね、寿司があったんですよ。
おやったおった、う
ん、ボストンの寿司、うん、食べに行きましたね。ボストンちゃん。
手巻きですね。切った手巻き、はい、ちっちゃい手巻き。
はい、はい、手巻き。
手巻き6貫。
1669
円。
もう台所からよちゃんゲタゲタって笑ってますが。
野野さんがね、ちょっとだんだん怒ってきましたよ、声が。
いやー、
これも。いや、大丈夫です。僕、お金使ってないんで大丈夫です。
大丈夫ですか、もう心配になってきました。
1669円。
はい。巻きの小さい寿司って。
そうですね。
野野さん、これで。
まあ、ちょっとこのスーパーではないんですけど、他に少し店に入ってみたところですね。
はい。
チーズケーキ一切れ950円。それからお土産のしょうもないデザインが印刷されたマグネット1290円。
もうあっちゅう間にもう1ヶ月分の給料飛びますね、バババババーと、はい、散るような。
それから、
はい、
いや、なんかね、ちょっとね、その物価がなんで高いのかみたいな話を少し説明してくれたんですけど、
はい、
ガイドの人曰く、物価は高いですと、
うん、
だけど給料もちょっと高いですっていうふうに説明してました
。ちょっと言ってました。
そんなちょっとじゃ足らんわ、こんなもん。
これはもうものすごい高いと思いますよ。
これは。
生活できへんよ、こんなもん。こんなしなびれなリンゴ。
違う違う。それ、ののさん、これね、僕、それでちょっと面白かったんが、今、ののさんのお金の、物の値段聞いとっておもろかったんが、最後の下、最後一桁が9が多いんですよ。だからこれ多分お得感出してるんでしょうね、これ。
いや、日本もそう
です。ほんまですね、今ノート見返しておりましたけど、うん、ほとんど9です、
ね。9でこれね、お得感出してる。
お得感ちょっと演出してますね、これ。
ちょっと日本のスーパーの真似してるんちゃいますか。
いや、けど、お得感はお得感やけど、元の値段高すぎて全然お得じゃない。
ちょっと今さらにもう勢いで言いますと、
行きましょう、どんどん。
歯ブラシ、ガムっていう GUM って日本でも売ってると思うんですけど、歯ブラシ。
はい、はい、売ってますね。
歯ブラシがね、749円1本。
ただ、ポテトチップスの1029円聞いた後だと、あんまり驚かないですね。
ね、ポテトチップス、
ね。ポテトチップス食べて歯磨こうと思ったら、ね、合計で2000円くらいいりますよね。
あと、ミネラルウォーター買ったらね、とか言って。
あとね、最後、もうこれで終わりにしますけど、はい、パーカー、スウェットみたいな。
あ、ノルさん大好きな、パーカーですね。ノルさん好きな。
ネズミ男。
ネズミ男。
ちょっと医療品の方も少し話しますと、パーカーがね、6990円。
まあ、これちょっとわかんないですね。高いか安いか。
いや、これもね、アメリカの、はい、感じでいくと、素材もそんなにいいことないですし、デザインも、まあ、いうこと、まあ、土産物なんてそんなにいいこともないですから。まあ、これも9で終わってますよね。6990円でもほとんど7000円やろっていう話なんですけど、ちょっとお得感演出してますね、やっぱり。
まあこれ日本やったら2000円ぐらいのもんか。2000円もっと、うん、な。
どうなユニクロやったらね、それこそ選手のユニクロやったら安かったかもしれないけど。
いやー、これしかしまあ徹さんに悪いやんけども、ひどい国やね、これは。
これはちょっと信じられないな。
さっきのステファン・トールさんに、はちょっと昨日ですね、途中でガイド来ちゃって、また明日来るらしいんですけど、はい、昨日ちょうどこれの興味が湧いた時に、物価調査をした後に来た別のガイドさんに、なんで物価高いんですかねっていうふうに聞いたら、その人はなんででしょうかねって言ってましたね。
あ、もう自分でも掘ってましたか。
はい。ただ、うん、僕が感じたのは、
はい、
単純にね、これね、島だからですね。
ああ、輸送費ですか、輸送費。
離れた島なんで、
うんうん、
ほとんど多分このさっきの野菜とかも輸入なんですね。
キウイが499円って、
ハウス栽培をいろいろ頑張ってるらしくて、うん、あの観光の途中で車窓から見るところで、あそこでハウス栽培頑張ってますみたいなこと言ってたんですけど、まあ、やっぱり寒くて、あのそういう動植物が、まあ、木とかもすごい少なくてですね、育たないと、いうことなんで、多分その関係で、ですね、そうそう、アイスランドの面積の 3% しか森がないって言ってましたね。
3% しかないんですか、はい、なんかもう喉が詰まってきました、僕聞いてた
はい、はい、ちなみ に日本は 65% 森なんで、
ね、
何それに比べるともいかに、日本は 65% が森なので、
はいはい、
それに比べるといかに 3% が少ないのかっていうことですね。
これ、野田さんもこれ、宇宙やないですか、宇宙。
いや、なんかね、もともとはもう少し森というか木々があったらしいんですけど、はいはい、その昔にバイキング、海賊ですね、
はいはいはい、
海賊が来ても一切合切持っていったみたいなので、はい、それでもうその後そなたなくなっちゃったみたいです
ね。なんか僕、昨日野野さんが、まあ、今日はアイスランドということで百科事典引いたらですね13世紀からは森林資源の枯渇と書いてます。気候悪化、噴火と地震、ペストなどで人口が減少したと書いてましたけども、
ああ、最悪やな、
それ。この森林資源の枯渇というのは人が切ったということですよね。だから切りまくったわけ、あいつら船作るために。多分、
そうですね、
家とか船とか、
はい、うん。バイキングや言うてましたね。
バイキング悪いやっちゃな、ほんま。
悪いですよ、ほんまに。
悩みなしてくる、ね、バイキングの悪口。
イギリスからアメリカ渡ったね。まあ、その後のアメリカ人も悪いですけど、
あ、まあまあね、
バイキングも悪いやっちゃな、
まあ、あの森林資源の枯渇順がよう分かりました。百科事典が書いてることはやっぱ間違いないですね。
ってことはその、まあ、13世紀の悪行がポテトチップス大サイズ1029円になってるわけですね、野田さん。そういうことですよね、これ。
いや、まあ、ポテトチップスどこまでダイレクトに関わってるか分からないですけど、まあ、とにかく資源がね、そういう自然資源はやっぱり、あの魚介類はあのサーモンとかタラとかマスとかは美味しいらしいですけども、
ただ野さんね、トノさん、ただね、まあ、ただね、つぐみさん言ってたんですけど、その豊富な魚ですらサーモンなんか3切れで2000円ぐらいしとった言うてましたよ。
あー、もう飽きませんね。
だから野さん暴動起こしましょう。
今から向こうにやはんねやからあんまり怪しく言うと誰が聞いてるわからんからね、暴動とかそういうこと言うの、
あの ボストン帰れんようになるかもしれない。
そうですよ、逮捕ってこと
なん
で。
いやいや、
悪徳、
まあ、あのちなみにその私が今物価調査をしたその首都レイキャリークにはアイスランド人口が33万人らしいんですけども、
はいはいはい、
3分の2がレイキャビーク首都に住んでいるということらしい
です、ね、そうですか、そうですか、
ほとんど首都、
もう首都以外ちょっともう人がおらんようなところですよね。
そうですね、まあ、住めないところもあの氷河も、うん、あの結構ありますんで 12% は氷河って言ってましたから。
おお、これも氷河
です。面積の10万3000平方キロメートルのうち 12% が氷河ってことです。まあ、森よりも氷河が多いです、
ねえ。なんか僕の百科事典の加工地っていうんですか、あの耕せる地べたが 1% しかないと書いてました。
ああ、それは初めて聞きました。面白いですね、それ。ということはやっぱり耕せるとこがないということで、野菜も作ることができないし、
はいはい、
まあ、木も育たないしということですね。
でしょうね。これ溶岩と氷河に覆われてる国やというね、そういう規定してましたよ、百科事典は。ひどいこと書いてると思ったけど。
いや、もうほんまその通りですね。あの、氷河の話をもう少しだけすると、一番大きい氷河が8300平方キロメートルで、これちょっとピンと来ないんですけど、
はいはい、はい。
1300。
あ、ちょっと切れましたか。
広島県と丸々一緒の大きさの氷河が一番大きい。
広島県と同じ。
あ、ほな、もう、えらいとこ行かはったな。
野野さん、アイスランドの、あの確かね、なんか大きさがね、僕聞いたんですけど、北海道となんか四国を足したぐらいの大きさらしいんですよ。
ああ、こっちのね、説明ではやっぱりあのアメリカから来てるってこともあって、ケンタッキー州と一緒ですって聞いたんですけど、よう分からなかったです。ケンタッキー州って言われて。
フライドチキンぐらいしか思い浮かばないですけどね、ケンタッキー
は。そうなんですよ。はい。
なんと、まあまあまあまあ、そんなに大きな国でないわけ
よ。そういうこと、そういうこと。
ただそこに。
いや、それはね、僕もスイス行ってたりしましたから、物価の高いの慣れてますけど、ちょっとレベルちゃいますね、野々さん。
あ、これ、突き抜けてますか？
はい。もうね、利尻島より高いですわ、北海道の。
妙な島出すなよ。
いや、利尻島も大概高かったけど。
難しいな。
はい。僕はちょっと利尻島行ったことないですけど、まあ、日本でもね、やっぱりちょっと、その離島は少し物価高いの無理じゃないかなっていう感じしますけど、まあ、それが、丸々国ごと、まあ、島なので僕は高いんじゃないかなというふうにちょっと感じましたね。はい。
じゃあ、野村さんどうですか、旅行、4日間、まあ、今回旅行してはるんですけど、やっぱり金銭的に苦しいですか？
これがですね、あんまりちょっと大きい声で言えないんですけど、私、まあ、1万円両替したじゃないですか。
言いました。はい。1万円。
はい。ほとんど使ってないんですよ。
何してまんねん、野村さん。
これ、なぜかと言いますと、まずね、この、
はい。
あ、今ちょっと途切れてますね、
電話。まあ、うん、あ、3泊5日の旅行のツアーなんですが、朝食はついてるんですね、ホテルで。
あ、なるほど。はい、はい。
はい。で、ということで、夕食は、アメリカからカップルヌードルとかを持ってきたので。
あ、ってことは昼飯だけ。昼飯。
昼飯だけなんですけど、朝食がバイキングでついてるケースが漏れなく大体僕の場合は、それはイコール昼食も兼ねる。
ノルさん、もうわかりました。もうわかりました。
まあ、暗黙のルールで、ちょっとあんま大きい子で言えないんです
けど。もうわかりました。もうわかったな、ふみおくん。
もちろん。
もう言わんでもわかりましたわ。
なるほど。
はい、
その、よう分かりました。なんせ、まあちょっと、なんか箱みたいなの持って行って、そこに。あのバイキングちょっとい
や言うた
らいやいや
そうです、ね、
僕もようやってるからそれはノノさんやらはって当たり前でノノさんそのバイキングの朝食ですけどバイキングってちょうど出たねこれ
バイキング出たな
海賊じゃないですよ
この国の
バイキング出ましたね、
はい、森林を枯渇した人やけども このバイキングはど食えますかその美味しいですか
食えますか
まあホテルにねよると思うんですけども私のいるところのホテルのバイキングは、はい、まあ、サーモンとかですね、それから卵、
はい、
それから、まあ、パンとハムとチーズ。
結構高いもの作ってる
んですか？大体そんな感じで、まあまあ。
あ、そうですか。これ、それで。
まあ、より、より一層これはやっぱり昼食買わずに、まあ、ね、ここからあれした方がいいなと思って。
僕ちょっと、はい、野呂さん、僕、告白するんですけど、スイス今年行った時チューリッヒのドミトリーで同じような朝食が出たんですよ今野呂さんがおっしゃった
よう、はいは
い、でそこでね僕サンドイッチ作りましたわ
ああ
はいサンドイッチ作りました
あれでしょそのパン2つ持ってきて間にいろいろ挟んで
そうでそれがね美味しかった動物園で食べたんですよチューリッヒの動物園で
どうでもで食べるってもええわよそんな話はもうい
いですねそれね
美味しかったあれは
やっぱあれですかそのナプキンで作る
あ、そうです、そうです。そう、ナプキンで作るんで、で、爪楊枝あったんで、それで刺してね、真ん中。
今、ののさんがアイスランドの話を聞いとんねやから、お前がどないしようとそんなんいいんじゃん。
でね、もう、ののさん、ののさんからアイスランドの写真をいっぱい送ってもらってて、ものすごいんですよ、喋ることいっぱいあるんですけど、
ののさん。
時間がもうね、1時間。
いやいやいや、ののさん、ちょっと、
ね。もうそんな立ちます
ののさん。立ちますよ、ののさん。
ちょっと、一言、まあ、一言でいっぱい聞きたいことがやもん、
はい、まあ、いっぱい
焦ってる。夕食の、そのカップヌードルですけども、ホテルは、ホテルはちゃんと湯は出るんですか
どんな
ホテルはね、一応部屋の中にポットがありますんで、で、先ほども申しました、水は飲みますから、まあ、沸かしたらね、
沸かし
ますけども、まあ、もともと飲める水なんで沸かして、それを、まあ、カップヌードル今さっき食べて、今収録に臨んでるんじゃないかな。
今のほな、この声はカップヌードルの出てる声ですね。カップヌードルせいや。
野呂さん、ちょっと無理言ってあれなんですけど、ポテトチップス一袋買ってくださいよ。
これちょっと高すぎませんこれもうでもアメリカで売ってるやつ一緒ですよこれ
やめなはれやめなそんなの買う必要ないです
照り焼きサンドとか
いやいやいらんやそうもうあくまでそのバイキングの昼飯がいい
しょうもないマグネットとかね
ちょっとバイキングランチで行きなはれいらんこと金つくたらいかんこんなとこにでほんま
バイキングランチで行きなはれってもう言うてました
ね、いやいやまあはっきり
バイキングはモーニングですあと野呂さん野呂さんボストンで買った ソレルの靴は活躍してますか
あそれの靴ね、マイナス40度以上、ばっちりいけて、今日も昨日も、まあ、毎日これしか履いてきてないんで、履いてますけども、昨日ちょっと履いて、つま先だけちょっとやっぱさすがに寒くなったので、今日は靴下の、先の上側にですね、春回路を両側に貼ってやったら、もう完璧ですね、これで。
ああ、よかったよかった。もう、なんか完璧なものがないとやってられませんわね。こう不思議な国やとね。何があるわからんって。それと、野々さんね。
はい。
これももっと最初に聞いておくべきやったかわかりませんけど、天気とか、天候とか、そんなのはどうですか、実感としては。
こっちで天気予報、テレビつけたら天気予報5日ぐらいまで先やってるんですけども。
そうですか、
はい。
来た日はですね、雨だって、その日の夜にオーロラツアーに行くつもり予定だったんですけど、まあ天候が悪いということで行けないということで中止になって、はいはいはい、で、ガイドさんに聞くと、現地の人は、はい、翌日までしか天気予報は信用しないと。
まあ日本でもそうですけどね。
はい、それでもすごくやっぱ移ろいやすいらしくて、
ああ、そうですか。
全く当てにならないという話みたいです。
まあ、天気はほっと、まあ、風はきついわ、いつ何時、氷の雨が降るかわからんということで、まあ、一瞬の油断もできないようなところですね、そういう意味ではね。
そうですね、それで、しかも北の位置にあるので、日照時間も、うん、まあ、冬は短くて、夏は長いと。
うん、ああ、そうですか。で、やっぱり実感としては、野々さん、まあ、ボストンも寒い言うてはりましたけど、やっぱり程度は違いますか、アイスランドは。
ボストンが相当寒かったので、来た日はですね、6度とか5度とかだったんですね、初日が。
ああ、そうですか、う
ん、
はいはい。
なので、
う
ん、そんなに寒くないなと思ったんですけど、今日はちょっと レイキャビークから車で3時間ぐらいの北側の方に、氷河のトンネルのを歩くツアーにちょっと参加したんですけど、やっぱ0度ぐらい、測ると0度だったので、ちょっとやっぱりさすがに、寒かったですね。
なるほど。
ボストンよりも寒かった。はい。
なるほど。ただまあ、靴のね、体温度がマイナス40度って言いますけど、それに比べたらまだそこまで行ってないんですよね。
十分過ごせますね。3着ぐらい重ね着をして、ボストンで、はいはい、学んだ防寒のやり方で、はい、防いでますので、バッチリ大丈夫です。
そのボストンで学んだ防寒のやり方とか、まあ他に
聞きたいこと。
聞きたいことが、これ、はい、最初、始める前にちょっとやろうか言ったことの、まだ5分の1も言ってませんもんね。
まだだって朝食会場にまで行く前でもう時間経ってました、ね。
あまりも。
いや、あまりにもね、物価がちょっと高すぎて、僕はそこにびっくり、まさかそこまで高いと思ってなかったんで。ん
はいはい。野々さん。まあ、聞きたいことがあるんですけど、はい、ちょっとまあ省略タイプで言っていかなきゃいけない。
あれですね、野々さん、どうしますか、来週また、アイスランド行けます？
アイスランド続き行きますか、じゃあ。
はい。もう1時間経ってしまったんで。
これ、聴者の人がもう怒れはると思うんで、これやめたら。
そうですよね。
いや、オーロラがどうなったとか。
ブログもあんまり更新せずに、あんまりね、先に出しちゃうと、ね、こう感動が薄れちゃうかもしれないんで、小出しに。
ありがとうございます。そこまで考えてくれてたって。
ありがとうございます。まあ、またブログとこの言葉と違いますからね。
そうです。野々さんのブログ皆さん。
全然違うので、いつもその、なんとか住み分けも考えてるんですけど、こっちの方もね、より楽しいかなと思ってます。
いやいや、そんなことないですけど、ブログはもう進んでいただいても、このなんか独特のこの雰囲気っていうか、これはそのまま置いといてもらったら結構ですから、ね、ブログやってください、どんどん。
はい。
はい、そうじゃあ、はい、来週もう一回お願いできますか？
そうですね。
リターンバッジになりますけども、
ねはいはい。まだ全く観光してないですね、
そうでもったいのって、これやめられへんです
よ。いや、おもろい動画もね、いっぱい送ってきてくれてます。なんか、完結成の動画とかね。
これもすごいとか、
ね、はい。音もありますんで。また、じゃあ、野呂さん、来週もアイスランドボラボラの2回目お願いします。
はい。もう、来週は明日に帰国というか、ボストンに戻りますね。ボストンからですけども、中身は、はい、アイスランドでぜひお願いしたいと思います
。わかりました。
そうせんとちょっともったいなくて、夜も寝られません、プロも終わったら。よろしくお願いいたします。
それでは本日はボストン支局から、
週間に時間が
アイスランド支局に移転された野々さんでした。また来週はボストン支局からの放送ということで、野々さん、本日ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
さあ、この後は1週間お楽しみ。リスナーさんからのお便り紹介です。リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りを紹介いたします。紹介するのは私、バンバ鉄平と。
はい、バンバフミヤです。
今週もたくさんのお便りありがとうございます。
ありがとうございました。
まずは、
はい。
上海の CCCP さん。
いいですね、はい。
川口絵会のシリーズは非常に興味深く拝聴しました。ということで。
ですね。ありがとうございます。
これ12月の4日までですからね。もう僕ら取材させていただきましたが。
そうでしたね。
中村さんはじめ、本当いろんな方のお世話になりました。まあその番組を聞いて、
はい、
川口絵会シリーズ、
嬉しいね、
非常に興味深く拝聴しましたと。
ありがとうございます。
書いておりますね。
もう本当嬉しいです。はい。
早速、絵会と堺店のことを この時代を研究している日本の友人に紹介させていただきました。
ありがとうございます。はい。
面白いことに、その彼は、川口絵海が写っている写真を持っていると言っております。
すごいですね、この人。
どういうことでしょうか。
またまたこれ深いね、この世界。はい。
その写真は、絵海が2回目のチベット入りのためか、ハテナ。
はい。
カルカッタにいた際に、ちょうど、カルカッタを訪問していた、大谷洪水夫妻と、その後すぐにチベットに入国した青木文京などが一緒に写った集合写真です。はい
はい。これその2回目です。
あ、そうなんですか。
はい、そうです。はい。
どうも写真の中の一人が、亡くなって遺品から古書店に流れたものを入手したのではないかと言っておりました。
あ、そうですか。はいはい。
下の写真ですが、その本に、その友人も論文を寄稿していて、
はい、
編集の際に本の表紙用に提供したらしいですと。
あ、すごい話にまた発展して、おお、
これですね。
すっごい、
これ多分この人ですね、絵海さん。もうすぐわかりましたわ。
うーん、
この坊主の、
いてはりますね、
坊主のひげの人ですよ。大谷洪水と国際政治社会、チベット探検隊、これ、
は
あ、なんて読むんですか、これ。
辛亥革命やと思いますよね。
ですかね。
はいはい。
という本。
はいはい。
お、女性の方が1名だけ。まあ、この方が大谷洪水さんの奥様ですかね。
あ、そうです
か。その周りは、はい、みんなスーツの。まあ、みんなではないな。
いや、絵海さんとか、
二人、
着物の人もいてますね。
二人そうですね。着物の方いてますけど。
青木文京さんもこの中にいはるんですよね。
いてるみたいですよね。
文京さんって私のふるさと、滋賀県のね、
はい、
高島市の出身の方なんですよ。
あ、そうなんですか。
ちょっとこの絵海さんと揉めた人です。
ああ、はあ、なんか言うとったな。
言うとったでしょ。
だから、文雄くんの地元では絵海さんちょっと悪もんや
ね
ん
な。ええー、ちょっとね、評判良くないんですよね。
あ、そうなんですか。
青木さんが騙され
て。まあ、ただそんな方の集合写真がこの本の表紙になってるという。ことです。3列に分かれてまして、ま
あ、
一番前にそのご夫人がいてて、
はい、
その後ろの列に絵海さんが多分これいてるということですね。
いや、面白いですね。
書いてませんやん。中央が大谷洪水夫妻と、
書いてます、はい、
まあ、前段の、はい、中央ですね、
はい。
そして2列目右端に川口絵海と。
はい、いや、その通りですね。はい、
青木文京は、
うん、
最高列の左端と、はい、
左端の
人、この方ですね。
この方ですか、若いですね。
なんか、はい、あの面白いね、みんな見てるところが別々やな。横向いてる人もいるし、で、あの正面向いてる人もいるし、
ね、
え
ね
え
ね
え
ね
え、
横向いてる人がね。
で、絵海さんなんてはなんかどこ見てるのかようわからへんけどね。
まあ、この人、絵海さんはカメラの方一応見てます
わね。見てますかね、
うん。横向いてる人が何人かいて、この撮り方はね、
はい、
当時の写真写り方ですよ。
あ、そうなんですか。
うちの父の写真見てもね、
はい、
真正面向かないんですよね。みんなちょっと横向きになってるということ
です。あと目線外してる人もいるし、
そうです、
目線合わせてる人もいるし、
いろいろ
で、この絵海さんの横の前列のいっちゃん右端の人なんて、もうすごいじゃないですか、起立して。
すごいですね。
顔もまっすぐ、体もまっすぐ。
奥義を右手に持ってありますね。これもちょっと昔の写真撮る時のスタイルですね。
ああ、この左の人な。絵海さんの左の方な。
なんか奥義かなんかね、ステッカーなんかを持つんですよね。
はい、あ、そうなん
ですか。ちょっと斜め向いてね。するという
ちょっとこれヨーロッパ調かもしれないですね、
うんうん、
斜め向くっていうのは
あ、どうでしょうね、ちょっとその辺僕よくわからないですけど、
大谷洪水は西本願寺のホッス、
はい、
法律の方に主と書いて、
ねえ、まあ、ホッス偉いさんっていうことでしょうね。
青木文京はバンバ音体にとっては高島市出身の先輩 で、
はい、
鉄平さんにとっても大学の先輩に当たる方です。あ、そうなんですか。
そうです、そうです、 あの大学です、 R 大学ね、
R 大学ね、
はいはいはい、
2つありますけどね、
うん、まあ小さい方の R です、は
い、いや小さくないです、
古い方です、
何を言ってるんです か、
そうですか、
世界最古の大学ですからって言われてますけどね、まあほんまかどうか知りませんけど、
まあまあそういう、
絵海の次にチベット入りした日本人の一人ではないかと、はい、思われますと。
青木さんはそうですね。そう言われてますね。
そうですか。
はいはい。
また、絵海と境店のポスターの端にデザインされた、チベットの国旗をデザインした方のようです。
はい、
あ、青木さんが。
頼まれはったんでしょうね、向こうで。青木さんってそういう絵の才能値もあったんですよね。
あ、そうですか。
これはもう CCCP さんの大スクープですね。全く私、地元の人間として恥ずかしい、知らんかったことです。
はい。
ま
あ、いいじゃないですか。
ええ、ね、いいんですよ。はい、まあ。
しかし、青木と、絵海が日本に帰国してから、
はい、
絵海がダライラマ13世から持たされた大蔵経の送られた先が、
はい、
絵海は東大と主張し、
はいはいはい、
青木は西本願寺だと主張して論争になり、
はい、
大正の玉手箱事件という一大事件になったようです。
はい。はい、
まさに西本願寺って言ったらね、あの R 大学じゃないですか。
うん、まあそうですよ。
最終的に敗れた青木が、はい、チベット学の世界から追放されてしまう結果になりました。
はい、はい、はい。
しかしながら青木は、写真が趣味だったようで、
はい、
当時の大変貴重なチベットの写真を多数撮影しており、
はい、
以前私がチベットに行った際に、
はい、
すごいですね、CCCB さん。そんなとこまで。
どこでも行かれる人ですよ、はい、この方は、
はい。私以前チベットに行った際、うん、その写真をもとに、いろいろなところを回りました。
CCCB さんでこういうようなね、面白い回り方してあるんですよね、
は
い。
チベット人にもか、
はい、
見せたところ、
はい、
みんな興味津々で見入っておりました。
はい、
まあ、当日は、まあ、要するに明治時代の。
もうこれしかないですからね。
あ、
第一、チベットと入ることができなかった。しかもそのカメラを持って入ったちもね、青木さんでここつ秀才の人やったらしいんですけど、
青木さんも密入国か。
いやいや、あの人はまあ半分ぐらい密入国違いますか。まあ大谷さんはついてあったからね。
あ、そうかそうか。
まあ国とかのような力を持ってる教団ですから。はい。
ところで現在でもチベットは外国人に対して自由に訪れることが難しいことはご存知だと思います。
はい。
あ、そうなんですか。
うん、そう、今でもありますね。はい。
実は10月に社会人の会社の人に誘われて、
はい、
チベットに行く計画がありましたが、外国人はツアーに参加しなければチベットには入れないと言われ、断念いたしました。
なるほど、なるほど。これはもう CCCB さんの趣味はないですからね、ツアーに入る人はなるべく自分で動きたいという、うん、よう分かりますよ、はい。
20年前にはチベットの入り口、青海省ゴルムドの旅行会社では、
はい
はい、片道のみのラサツアーが販売されていたので、
はい、
片道のみって怖いですね。もう帰れないんじゃないですかね。もしかしたら今でもここまで行けば実質自由な旅行ができるのかもしれません。
あ、そうですね。うん、あ、そうかもわかりませんね。うん、まあ、世界省まで行ってみるってことは一つの手ですよね。うんう
ん、ゴルムドのホテルには、
はい、
チベットまでの格安な闇ツアーの募集もされていました。
はいはい、
もう私の経験では、シガチェ。
シガチェいうところで、街があるんですよ。
はい、シガチェに、
はい、
宿泊中、
はい、
警察が来て身分改めがあり、
はいはいはい、
チベット入域の手続き書類を提出させられました。
はいはい、
ので、闇ツアーは絶対にお勧めできません。
なるほど。はいはい、まあまあ、特に外国人はこんなせん方がいいでしょう、
うん。それでは寒い日が続きますが、体調管理を気をつけてください、はい、ということで、はいはいはい、上海の CCCP さん。
いやさらに深まりましたね。
うん、
この本の存在も僕は知らんかったです。こんな立派な本、しかも友達がこう出筆してあるというから、
そうですね、
かなり深いですよね、この話は。
シラスさんという方みたいですね。
あ、この方ですか。そうですか。
これ、うん、まあまあ、この方が友達かどうか分からないですけど、まあ、この本の、ね、そうですね、はい、一番中、真ん中、あの、うん、前面に来てるのは白洲さんという方で、面白い名前、弁政出版という、勉強の弁に誠と書いて、多分これ勉強の弁に誠やと思いますが、弁政出版社というね。
なるほど。はい、まあ、いっぺんちょっと探してみたい本ですね。
うん、なんか大谷洪水さんの、
うん、
まあ中心の本みたいですね。
うん、まあそうでしょうね。
絵海さんというよりもね。
うん、まあそうですよね。うん、まあ絵海さんたまたま相談しはったんですよ。うん、2回目の時に、
あ、
チベット入るかどうかいう、どうしたらいいかということ、はい、まあいろんな向こうに、あの、軽かったに言いはった人に集まってもらって相談したら、
うん、
まあどなたもやめとけって言いはったという話だったんで、それでもあえてやったという、まあ、絵海さんの本には、絵海さんの本にはそのように書いてました、
ね。まあ、ああいうのってこう、人によってね、取れ方違いますからね。まあいろいろ意見はあると思う、は
い。
ただこの写真面白いな。あの、絵海さんだけやっぱり異彩放っとるな、これ。
まあ、これ輝いてますね。
うん、あと、絵海さんの左隣のそのセンス持った人も、
この人もね、
面白いな。
かなりの人ですね。
髭が2人並んでるっていう感じで。
絵海さんの前の人はちょっとなんかこう、優しい感じのね、ちょっとボンボンみたいな感じの人ですね。
顔が小さくて、
はいはいはい、
で首が太
い
男の人で。まあそんな、貴重なお便りいただきました。
大谷浩二さんのこういう写真見たの僕初めてで、
うん、
感動いたしました。
僕ら九州の別府でね。
そうでした。
あの、まあ、本人には会ってないですけど、
ね、
まあ、もちろん亡くなってはりますから、
はいはいはい、
その日を見まして、
見ました、見ました。
あの、大谷探検隊のこの探検隊員の顔の入ったね、レリーフみたいにありましたけどね、温泉街に
でしたね。あの、声おもろかったですね、
はい、
掃除もあったし、いろいろとね、はいはい、というようなことで、いろんなとこに、はい、まあ、いろんな人に出会いますね、まあ、
あの、絵界と栄店ね、 もういろんなリスナーさん行ってくれてます。
おお、よかった。そうですか。
まあ、この方が一番近いんじゃないかなっていう方ですよね。
はい、お願いしましょう。
高重克彦さんでございます。
ああ、そうでしたか。
江川さんに、まあ、今一番近い人ちゃうかなと。
ですね。
はい。
そうですね。はいはい。
まあ、最近、ヨーロッパから帰ってきはりまして、はいはい、大活躍中でございます。
はい。
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナーの高重克彦です。
はい。
帰国して早2週間。
はい。
そして、今日は11月の最終日。
はい。
今年もあと31日とびっくりマークついております。
ですね、ほんまですね。
どこにいても何をしていても時間だけは本当にあっという間に過ぎていきます。
はい。
昨日は、はい、昨日は大阪府堺市にある堺市博物館で川口絵描店を訪ねてきました。
はい、ありがとうございます。
これ僕はあの、チケットをお送りしたんですよね。
ありがとうございます。はい、ご苦労さん。
堺出身の川口絵描は、今年生誕150周年、
はい、
仏教の原点を求めて日本人で初めてヒマラヤを越えて、当時鎖国下のチベットに入った人物です。
はい、
波乱万丈の経験を綴ったチベット旅行記、私も父から勧められて、高校2年生の時に読んだ覚えがあります。
これまたすごいですね。
繋がりましたね。
繋がったね。バッチシですね。まあ今やってることもそういうことかもわからんね。巡礼というの
は。そうそうそう。
うん、
100年以上も昔、命の危険を冒して、チベットを訪ねるという彼のチャレンジ、
はい、
イコール冒険、探検、旅
は、
はい、今に例えるなら、宇宙旅行に匹敵するものがあるのでしょう、
うん、いやもうその通りだと思いますね、はい、
それだけ彼は仏教というものに思い入れがあったのですね、
はいはい、
80年の彼の人生のほんの一部に触れただけですが、まだまだ自分のやっていることが未熟で至らぬばかりだということを教えられました。
ありがとうございます。
高橋さん、やっぱこういうね、こうちゃんと教訓をね、
はい、
やっぱ考えはるのは僕らやったらまあすごいなで終わるんですけど、そこはもう高重さんの素晴らしいところですよね。
それとやっぱり子供の時にその本を読まさはったちお父さんがね、
うん、
まあどないしとかやなと思うね、あんな本がね、
ほんまに、その本知ってるだけでも、
ね、あもうすごい、
すごいですよね、はいはい、うん、話は変わって、
はい、変わりましょう。
現在私がいるのは大阪天満橋にある天満満天堂、
はい、
音楽事務所兼ライブスペースでもありますが、
うん、
ここも12月末をもって店じまいします。
お、そうですか、はい、
はい、うん、まあ、あの富田林の、
はい、
あ、家をね、
豪邸、
はい、豪邸、はい、あの ゲットというか、まあ、賃貸ですけど、
そうですね、
現在引っ越し作業中ですが、
はい、
来年からは大阪の南部、
はい、
富田林市にあるピンポン地球スカッコしてテラス、
はい、なるほど、
何でしょうかね、ピンポン地球スって書いてカッコしてテラス、
うんうんうん、
こういう言い方なんですかね、
う
ん、
まあ、そういう名前つけはったんでしょうね、うん、はい、
に完全移動します、
はい、
音楽イベントをはじめ一本バゲタやランニング、うん、そしてアウトドアイベント、
うん、
英語教室などをこちらで開催する予定です。
あ、すごい、
はい、いや面白いですね、
うんうんうん、
天王寺、
うん、
大阪阿倍野橋から近鉄で約30分、
はい、
最寄り駅は富田林の西口、
いいです、
ね、西口があるんですね、
はいはい、
駅から徒歩10分未満のところにあるのでまた訪ねてほしいですと、
ね、皆さん行ってあげてください、うん、はい、
築50年の古民家、うん、
古民家、はい、
かっこしてこれすごいですね、 15DK、
はい、すごい、
敷地は約280坪というね、はい、
もう何人でも行けます、
想像できないですよ、
はいはい、
そういう家をですね改造して、
はい、
リフォームしながら、
はい、
来年に向けて準備を進めているところです。
おもろになりますね、それは。
なんかまあここも僕らの京都支局再生とちょっとまあ広さとか全く違いますけどね、似たような活動ですよね、
まあ、まあ京都庁またね、
うん、
ちょっとまたこれ一尾って言うわけじゃないけど国際都市ですのでね、
うん、
おもろいことが使えますよね、はい、
いろんなことが新しくいい方向に進んでいます。
あ、いいですね、はい、
来年2017年がまた夢と希望と平和に満ち溢れた1年になることを祈るばかりです。
はい、その通りです。
12月4日は岡山市内で公演、
はいはい、
そして妻ピアピのユニットクーのライブも同時にありますと、
はい、岡山万歳ですね、
はい、詳細は公式サイト等でもお知らせしていますと、はい、いうことでございます、
はい、
まあ、文雄くんはね12月4日は、
まあ、
残念ながら和歌山、残念というか、まあ、楽しい和歌山県橋本市で
弘法大使のね、これまた
江川さんと
は違って、ね、はい、これもまたこの人も思えわな、これおもろいですよ、広報大使さん。
あ、そうですか。今いっぱい調べてんの。
まあ、いっぱいではないけど、ぼちぼちやってるんです
よ。いわゆる空海さんって人やな。
空海さんです。あれはすごい。
僕ね、広報大使と空海がね、同一人物で知らなかったんですよ。
う
ん、
なるほど。まあまあ、そんな人もいてはるでしょう。はい、はい、はい。
また12月の6日火曜日、
はい、
12月6日、まあ2日後ですね、
はい、
12月6日火曜日、21時30分から放送されるサンテレビニュースポート内で、
はい、
サポート、
うん、
サポートのポートはあの港のポートですね。
はいはいはいはい、
阪神・淡路大震災の経験、教訓を東北へ、
うん、
そういうコーナーがあるみたいなんですけど、そのコーナーに生出演します。
そうですか、皆さんというか、まあ、我々は見るように努力しましょう。はい、
12月の6日火曜日の夜の9時半。
はい、9時半。
から放送されるサンテレビのニュースポートという、まあそういう地元密着の多分ニュース番組があるんですけど、
ね、
まあそこに高重さん生出演されるということで、まあ高重ファンの皆さんぜひ見てください。
なんとなしにこう、川口英会さんのような和服で一本化けたというのが、ね。
いや、間違いないでしょう。うん、ここであの、川口とか入ってたらちょっとね、おい高重とか僕は言うかもしれないですけどね。
はいはい。
はい。
わかりました。
まあそういうもう大活躍中の高重克彦さんも見に行った、はい、絵界と境店でございますね。12月4日までなんで、まだの方はぜひ行ってください。
よかったですね。はい、いろんなこと、関係ができてきますね、こういうことで。はい、
なんかどうもね、なんか外国人の方と行かはったんかな。
そうでしたか。
はい。ちょっと今ブログ、あ、ちゃんとブログにも載せてくれてまして。
嬉しいですね。
やっぱりね、高重さん、下駄で行かはったらしいですよ。
あ、よかったですね。
この絵界と境店。ほら、これ。
このまた、
はい、
そのもう一人の方たちもこれすごい人やないですか。
これいつの写真なんやろな。
すごい。
書いてません。博物館を出てすぐ。一本バゲタと着物姿の僕っていうのは高重さんですね、
はい、
僕の写真を撮らせてほしいと声をかけてきてくれたオーストラリアブリスベンからやって来られたご夫妻という、まあ、その写真ですね。
そうですか。あの、ああ、かわいい奥さん、なんかいろいろやってはりますね、この奥さん。このブレスベンの方も、ほんますごい、このひげが。神主さんもちょっと負けそうなひげしてますね。ま
あ、オーストラリアといえば、高重さん、東西ずっと、ね、例の奈良坊平原も含めてね、走られましたから。
はいはい。
いや、本当いろんな出会いありますね。
嬉しいですね。はい。だんだん実ってきました、いろんなことが、お互いに。
でそのね、
はい、
絵界と境店で僕らがお会いして、うん、まあ、本編の方であまりご紹介できませんでしたが、
まあ、ちょっと心残りですよ、
はい、大阪市の中央区で美容室やってはります、はい、ドルポという美容室やってはります、はい、稲葉さんからメール来ました。
稲葉さんどうもすみません、ありがとうございます、はい、
はい、私の美容室までお話しいただきありがとうございました。
いいえ、当然のことでもう声が出したかったんです、
ね、どんな髪型にされるのだろうというシーン面白かったです。
まあ
これ文雄君が言ったんです
けど、ね、いやもういっぺん行ってね、僕ドルポタイプにしてもらえたらいいな。
絵界さんみたいになるかもしれんで、
うん、まあなったらもう一番よろしいよ、
はい、そら、はい、とっても嬉しかったです。本当にありがとうございました。
いえいえ、
ということで稲葉香里さん、
稲葉さんどうもいつもありがとうございます、はい、丁寧な。
皆さんまたあのドルポを検索してください。
そうですね。
稲葉さんは絵界さんに惚れ込んでチベットまで行かれまして、
そうです、
もう年に1回行ってはるらしいです
よね。妙な縁でね、しかも大発見してありますよね、はい、
すよ、
いろんな絵界さんの、
はい、
作りはった延べの仏みたいも発見したり、これがまた学会でも話題になると思いますよ。面白い人だ、あの人は。
はい。亀、はい、岡だったんじ
ゃないですか。おら、来ました。もう
すごい人ばっかり。
何かこう。
絵界の弟子みたいな人ばっかりですね。
もう博物館になってましたね、これ。はい。だったんですよね。はい。
堺市博物館の入場券ありがとうございましたというタイトルですね。
はい、ありがとうございます。
いつも楽しく拝聴します。亀岡だったんじゃないです。
はい。
堺市博物館の入場券ありがとうございました。
はい。
川口絵界の放送を今日何回も車で拝聴しました。
ありがとうございます。
何回もですよ。
いや、ちょっと怖いですね、そういうことは。はい。
すっごく行くのが楽しみになりました。
うわ、嬉しいね。はい。
近くに仁徳天皇陵もあるとのことで、
はい、
じっくり歩いてみたいと存じます。
あ、いいですね。まあ、世界遺産のね、登録を
何回
も目指してはるんですよね。なってほしいですね。
うん。まあ、どっちでもいいですか。
そうですか。僕はやっぱりね、はい、中本古墳群っていうんですか。
あ、そうですか。
あの辺り、はい、いいと思います。
久しぶりの堺市です。
はい。
年末年始は青春18切符で、時間があれば、これも話題変わってますよ、皆さん。
はい。
ダタニさんのメールはすごい話題変わりますからね。
パッパッと変わります
ね。はい。年末年始、はい、青春18切符で、時間があれば長崎、東京を予定して、
はい。
時刻表を購入しましたが、
はい、
老眼鏡なしでは読めません。
あ、いや、わかります、わかります。僕なんかもう、老眼鏡とか虫眼鏡で読んでおりますから。はいはい。
電子ブックだと拡大が効くので、
あ、
気づかなかったのですが、
なるほど。
書いてますね。
なるほど。
逆に車の運転は、遠視なのかよく見えるようになりましたと。
なるほど。
あ、まあ、久しぶりにこの紙の時刻表を読んだら、見えなかった。今まではずっと、まあ、iPad とかタブレットで見てはったからっていうことですね。
ね、タブセスさんとその辺が違うとこですよね、はい、
でもあと5年で70歳になります、
はいはいはい、
そうなれば 50cc の原付バイクのみにしますという。
なるほど。
保育園は病原菌のデパートのようなところを皆様ご自愛くださいと。
わかりました。
もうコロコロ変わるからね、これね。
いやいや、もうこれが楽しいんです。
いや、ほんま、僕もね、途中でこう回数入れても面白ないかなと思って、こう、もうパッパッパッと読みました。
はい。
亀岡市のダタニーさんで
なんとかまついていけましたね。はい。ありがとうございます。
よかったらまた堺市も行ってください。
そうです。多分行かはるでしょう。
そうですね。はい。まあ、ちょっと寒いからね、風だけには気をつけて。
まあまあ、それ
は。まあまあ、釈迦に説法かもしれませんが。
そういうんですね。はい。
オフィス井口さん。
井口さん、ありがとうございます。
本題に入る前に。
ああ、なんと。
はい。毎回この入りですね。
はい。
吉原二郎店について。
はい。
チケットが2枚あったので、2回行きたかったのですが、
はいはいはい、
2回行きたかったのですが、10月に1回行っただけで、2回目行くことができませんでした。
はい、あ、そうやったんですね。
まあ、まあこれはもうしょうがないですね。
は
い、展覧会の内容は非常に良かったので満足しています。
良かった、嬉しいです、ね。
これは兵庫県の芦屋市の方で、もうすでにこの展覧会終わっております。
美術博物館ね、いいところですね。
機会があれば JOBBB で紹介している展覧会にまた行きたいと思いますと。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ご協力お願いいたします。
本題です。
はい、いよいよ。
10月の23日に KRD8 の定期ライブがありました。
あ、そうですか、よかったですね。
姫路駅に早く着いたので、
はい、
寄り道をしてきました、
はい、
その時の動画と写真をご覧くださいということで、ね、はい、動画が2つありますね、
はい、
万丹線103系か、
はいはい、
車内動画、
はい、
そして姫路から、
はい、
姫路駅から寺前駅、
うん、はい、
までの車窓と。
なるほど。
いうことで、はい、ちょっとこれね、せっかくなんで、まあ、皆さん動画見れないんですけど、音だけ。これ、その、万丹線の。
103系。
そうですね。
車内から、うん、別の電車を取らはったんですよ、ね。
そういうことですね。で、今、扉の上の路線図を。
はい。
あ、寺前行きですね、これがね。
はい。
多分、姫路から出発したのかな。雲波。あ、こういうその電子の液晶テレビがあるんですね。
かなりもうね、後付けのもんでしょうけど、はい、しっかり映ってますね、はい、
まあ、こんな動画とか、
はい、ちょっとありました。
あとはこれ2つ目の、はい、姫路から寺前までの車窓ってこれね、39分もあるんで、
はい、
まあ、全ては見れないですけど、
そうですね、
はい、せっかくなんでちょっと再生してみましょうか。田園風景ね、
はいはい、相戸建ての、ね、はい、住宅が並んでるところをこうずっと列車走ってます、うん、でも刈り取りの後の田んぼが見えてますね、うん、で低い中国山脈独特の山が一緒にあっていいですね。
でもこれはもうほぼアマゾンプライムの、こういうのがたまにね YouTube あるんですよ。
そうですか、
はい、でもこれも寺前駅に多分もうほぼ着きかけんところですね、うん、
軽音のトラックが
止まってます。ちょっとこう線路が高くなるんですね。
そうですね。
地べたが遠くなってます。
川があって、ここを越えたんですよね。何十川かちょっとわかりません。
あ、なるほどね、
はい。
川を越えるための。
うん、ちょっと森寿司になったのもわかりますね。
IC カードも使えると。
なるほど。
おお。これ寺前駅の手前ですよ。
わかりました。今道路の下を通って、いよいよ。
寺前駅
に近づいてきましたね、はい、駐車場にポンポンと車が、あ、これ道路か。
そうですね、これ道路ですね、はい、線路沿いの、まあ、というような、
はい、寺前僕降りたことないんですけども、
あ、
一回また行ってや
るところですね。なんか寺では寺田町ね大阪府のあれ天王寺区かな、
天王寺区でしたかね、
ま、あか西成区かな、
なんかこれちょっと
何枠が
入って
ますね、何枠が入ってますけど ね、はい、またあそこも行きたいですね、
ほんまですね、
あ、まあ、はい、樋口さんのお便り戻ります。
樋口さん、ありがとうございます。
姫路から寺前までの車窓動画を撮っていた時、ワンマン運転で車掌かなこれ、
はい、
車掌がいないと思っていましたが、
はあ、
検察に来たのでびっくりしました。
おでしょうね、
ちょっとなんかチベットみたいですね。
おー、なるほどなるほど、ね、警察が来たという、
裏ツアーじゃないかみたいな、ね、
な闇で来たんちゃうかと、はい、
寺前駅に着きました写真と動画ですということで、はい、写真がございますんで、
はい、
これまたリスナーさん見れませんが、うん、僕らだけ拝見させてもらいます。
綺麗なオレンジ色の電車ですね、
はい、多分この電車に乗ってきやったんちゃうかな。
和田山とか言ってますかね、
ちょっと違うかな、
いやわからん、
和田山寺前駅
も面白い電車ですね、うん、元な環状線に乗ってた、
まあ、色
もあるかも分かりませんけど、
ね、オレンジ色の
色ですよね、
はい、
鮮やかな色の電車です。
でも綺麗に塗装してますやん、
いや綺麗です、
このオレンジ電車、はい、オレンジというかなんかどちらかというと柿色の方がいいかもしれない、
まあ、柿というかも分かりませんね、うん、ライトも素朴なライトがついてました、
こんな書いてますよ、
電化使用乗り換えなしの万丹線と、近所の人が運動してはるんでしょうね、
かもしれないですね、
なるほど、
まあ、いいですね、これだからこれ寺前駅のこれは写真ですよ、
はい、そうでしょう、
うん
うん、
寺前駅に着きま、これで先読みましたね、
はい、
寺前駅からまた姫路駅に戻りましたと、
まあ、1回戻った
で車窓動画もあるということで、はい、この車両は4両編成で、 車掌がいます。
あ、これは
いたのに検察はいませんでしたと。
これはなかった。あったりなかったりするんですね。
うん、なんかね、ワンマン運転やけど車掌がいる時もあるしね。
突然来たりして、
ね。やっぱりちょっとこう、びっくりさすね。まあ楽しいですけどね。
そうです
ね。姫路に戻ってから。
はい。
だからまあ、KRD8 のライブまでの時間で寺前まで往復されたんです ね。姫路に戻って KRD8 のライブを見ました。
よかった、はい。
パフォーマンス中の撮影は禁止。
ああ、そうですか。惜しいですね。
惜しいですね。見たいですね。危ないことやってますね。
これも本当見せたらいいのね、こういうところ。本当
無駄なことやってますよね。樋口さんが動画で公開することによって、何人の方がこう、KRD8 のことを知ってくれるんですか。
わざわざ。
なんでこう、得になることを、
ね、
ほんまにアホですわ。
お金も取らんと撮影に行ってくるのに、ね、
そうですよね。逆に樋口さん、お金出して行ってんのにね。
そうですわ、もったいないの。この事務所か、なんか、ほんまにドアこっちもんでしょうね、これ、
ね。応援してるファンやのにね。
失礼です、これは。
失礼というか、アホですわ。
まあそうですね、
はい。トーク中の写真をアップロードしましたということで、じゃあ、先生、拝見させてもらいましょうか。
ああ、かわいいですね。
まあ、これ、いつもの、なんか僕らもだんだん顔覚えてきましたね。
覚えてきましたね。
名前知らないんですけど、
そうですね。
あ、こんな子おるわ、みたいな。
いやみんなまあ。
綺麗なリボンしてますね。あ、いろいろやっぱ衣装を変えるんですね。
なんかおもろい。ちょっと、モータクトさんの帽子みたいも言ってましたね。
ほんまですね。あ、で、ケーキが。これ、バースデーケーキじゃないですかね。なんか
書いてますね。
はい、
ちょっと読みます
ね。あ、美味しそうな。はい、クリームとか。
メロンもありますね。
いいですね。いちごとかね。うまそうやな。ちょ、食いたなりました。腹減ってきましたね。
ほんまやな。
だんだんね。もうそろそろ飯の時間ですからね。
はい、まあ頑張りましょう。
こんな美女の。
KRD
の会長。美女をずっと撮ってはりまして。まあ残念ながら動画はないということでね。
惜しい。
はい。
惜しい。
今日のブラブラネタ以上。
はい、ありがとうございます。
今週の放送楽しみにしています。
樋口さんいつもありがとうございます。貴重な映像ですね。それとも皆さん、樋口さんホームページね。
あ、そうですよ。
ぜひともチェックしてあげてくださいね。
島風さんで検索する島風さんね。はい、島風さん、ひらがなで、あの、YouTube 動画出てきますんで。
はい。
ぜひ皆さん、あの、動画の、あの、チャンネル登録とか、はい、あとはいいねボタンとか。
そう。
まあ僕らいつも、あの、お料理コーナーで
言ってますけどね。ね、お互いに、まあそういうことは、礼儀としてね、やっていきましょうやね。はい、
そうですね、
はい。はい。
あ、そのですね、
はい。
酒井と絵描店の、
はい。
白神さんから。
おお、白神さん。うわあ、いいですね。
堺市文化観光局博物館学芸課という、そういうとこがあるみたいですね。
偉いさんや、はい。課長さん言ってありましたかね。
そうですね、
はいはい。
昨日前半部分拝聴しました。
ありがとうございます。
バンチャン節を懐かしく聞かせていただきました。
そんなこと言うても。
仲良し親子の本話感がとても良かったです。
ほんまですか、はいはい。
お二人とも堺大好きになっていただき嬉しい限りです。
はいはい。
お知らせいただきました後半部分も拝聴させていただきますということ
で。ありがとうございます。
白神さんありがとうございます。
ありがとうございます。僕は FM セレンでも話してますね。
お
もうこの番組でも、例会っていうのがあったんですよね。行ってくるという予告がありました。
ありました、ありました。
結構まあ本当、堺って面白いとこやし、値口のあるとこですよね。まあ、皆さん、白神さんとか中村さんすごい。うん、
大阪市立支援者博物館。
はい、行きましょう、はい。
山上さんです。
山上さん、はい。
広報の山上さんです。
はい、はい、はい。はい、
大阪市立支援者博物館、児童、学生の皆さんの自由研究や標本作りを応援しています。
はい。
今年の夏休みの後に、自然史博物館で募集しました、小中学生による標本や生物、地学分野の自由研究を展示します。
おー、これもまた楽しいですね。特に展示されている方は。
そうですね。
大変でしょうね。これ写真撮りに行かないかし、はい。
ジュニア自由研究、標本ギャラリー。はい、というイベントですね。
ですか、そうですか。
12月の3日の土曜日から。
はい、あ、いやいや、ね、
からですよ。
はい、はい、はい。
から、来年平成29年、
はい、
2017年ですね。
うんうんうんうん、
2017年1月の29日の日曜日まで。
ああ、なるほど。はい、はい。
行われると。
わかりました。
大阪市立支援者博物館の本館と。
ねえ。
書いておりますので。
保護者の方とか関係者の方、忘れるように言ってください。
まあ、これ大事ですよね。
そうです
よ。やっぱりこう、若い世代をどうしてこの世界にこう、連れ込むかっていう。
そうですね。
これをやらない業界はね、もう、ことごとく潰れますから。
高重さんの親さんみたいね。
あ、そうそう。
子供の時に絵界の冒険、探検記を読め言うと、お父さんはまあすごいですよね。
物はね、置いとくだけじゃなくてね、やっぱり次の世代に引き継がんとダメですよね。
なるほど。はい。
まあ、それを失敗してるのが、私、てっぺいでございます。
なるほど。
まあ、僕の前にも。ね、そういう人いますけど。
いやいや、僕は失敗してます
よ。失敗してない。あ、はい、俺に引き継いどんのか。
まあ、そう行けばええな、思ってますが。
捨てとる気はないっぱいな。
まあまあ、多分全部捨てるですよね。
支援者博物館皆さんぜひ行ってください。
はい。
あとね、ペダリアン通信。
はいはい。
JCC のペダリアン通信がございまして、はいはい、まあ、いろんな方がこう世界旅行されてる自転車で。
ありがとうございます。
回られてる。なんか、バンコクの方が日本にやってくるとかね。
あ、そうです。
あとは、あの、大阪ミーティングが今度、大阪北区民センターであるとか。
ああ、なるほど。
新年会の話も、
ね、
ございますね。
そうですか。
いや、本当ね。 いろんな、あ、高重さんの話も新年会で聞けるんちゃうかという。
あ、まあそういう期待もありますね。
はい、ことも書いておりますね。
そうですか、ありがとうございます。
まだ皆さん JCC もホームページチェックしてみてください。はい、JACC で検索したら多分出ると思うので、はいはい、まあ、中西大輔さんはじめ、
はい、
まあ、高重勝彦さんも、あの役員されておりますし、
そうです、漢字かなんか言う
てましたね、はい、非常に素晴らしい、あの冒険家の所属する、まあ、特に自転車冒険家ですね、あのクラブでございます。
日本でも唯一と言うていいんじゃないですか、
ここまで続いてるの。まあ、もう一個、そうですね、もう一個ぐらいなんかあるみたいな話ですけどね。
僕らはまあここしか知りません
ね。あとね、先ほど紹介しました、大阪市立自転車博物館で、今ね面白い展覧会やってるみたいですね。
これもろいですよ。僕ラジオで聞いたんですよ。
あ、そうですか、はいはい、これがねもうすでに始まっておりまして、はい、11月26日からスタートして、うんうんうん、これまた来年ですね、うん、1月31日まで日本甲虫学会、
はい、
要するにあの殻のある
カブトムシ系のもん
ですよ、はいはい、大阪大会、
はい、
あ、そんなんあんねやね、開催記念展示、
あ、なるほど、
開催記念展示、
はい、
タイトルが関西甲虫研究誌を開催しますと。
まあ、あの、漢字ばかり並んでますけど、内容面白いですね。うん、
関西には古くから町人文化が根付いており、
はい、
甲虫の研究は今も昔も、主にアマチュア研究家らによって進められてきました。はいはいはいはい、1945年に創立された日本甲虫学会もその一つで、
すごいね。
甲虫学の発展と甲虫研究者及び愛好者の交流を目的として、機関誌の発行、そして大会、
はい、
まあ、1年に1回の大会ですね、はいはい、年次大会、
はいはい、
地方例会、まあ、今回 の、 その大阪大会はこれは年次大会になるんかな、
うん、多分そう
です、ね、地方例会もあると、まあ、ミーティングですね、これね、および調査観察例会を開催していますと。
堂々と活躍してるんですね、活動してある、
はい、日本甲虫学会大阪大会の開催を機に、
うん、
関西における甲虫研究の歴史を振り返る展示を今回行いますと。
ああ、いいですね。
いうことで、まあ、この展覧会に関係されているのが、我らが仕上げ先生でございます。
はい、この前、ラジオで出てはりました、うん。NHK のラジオでね。
セミしてはった？
いや、セミは残念ながら。
最近ちょっとね、セミもやらないらしいですね。
まあ、いろいろと流行もあるし、好みもあるでしょう
けど、ね。また、他のことに挑戦されてると
思います。すごい方ですよね。あの方のお声をね、ラジオから聞いて感動しましたね。
ちょっとこう、演歌歌手みたいなね。
ちょっとね、
そういう森進一みたいな声してるんですけど、
独特の音質があってね。
ってね、
それはね、はい、NHK のアナウンサーさんがこうやって取材してね、まあ、石垣さんのことを言いながら、なかなかええレポートでした。
あ、そうですか。
うん、よかったです。
皆さん、また関西甲虫研究士。
もう関西はすごいらしい。甲虫の、なんかメッカというか、メッカ言うたら聖地やわな。
あ、
メッカ言うたらいかんじゃないね。
まあ、いろいろね。宗教的な。
聖地ということで、はい、まあ、日本をリードしていると。しかもそれ、ほとんど学者の方もあるけども、まあ、いわゆる歯医者さんやとか、いろいろそういうことをしながら、
まあ、いわゆるアマチュア研究家、
うん、これが、まあ、関西の町人学者の伝統を引いてるっていうような話もあったりしましてね、
うん、
大変あのレポートも良かったし、行きたいなと思っております、はい、
あとね、まあ、これ我々も関係あるんかな、この豊中市の広報があるんですよ。
いやいや、大関係ですよ、今度は
広報豊中の、2016年の12月号ですね、
はいはい、
800号ということで、
800号
これすごいですね、これね、
僕のこの、この前、はい、僕もそれ 2,3 回登場してますもんね、
あ、
前日とか、まあ、
私の本とかね、
そうそうそう、
やってまして、まあ、その広報豊中のですね、はい、28ページに
28ページ今月号ですね、
はい、こんな記事書いてますね、はいはい、ぬくもりサロン豊中っていうなんかイベントがあるらしくて、
はいはい、
これ記事によりますと、市内の、豊中市内、まあ、豊中っていうのは僕らはこの本局のある大阪府は豊中市でございますが、はいはい、豊中市内の銭湯を中心、会場にですね、銭湯を会場に健康の保持や増進を図る講座を開催しますと。
おー、いいですね、これも。
はい。満65歳以上の人が対象ということなんですけど、まあ、この銭湯っていうのがなんかもういいですよね。
いいですね。
僕もあの、プロ好きなんで、
はいはい。
まあ、その銭湯でですね。
いわゆる温泉系の銭湯やなしにね。
あ、そうそうそう。
普通の町のお湯ということですよね。
そういうことですよね。はいはい、まあ、地元の方が。
まあ、温泉中名前もついてますけども。
そうそうそう、はい、あの、お金払って毎日行くところなんですけど。
そうです、そうです、そうです。
はいはい、で、そこであるこのぬくもりサロンの中でですね、尺八の演奏を聴いて歌おうという。
これ思
う
けど。
あの、聞くだけじゃなくて歌うんですよ。
ねえ。
尺八の演奏を聴いて歌おうという、まあ、イベントがございまして、
はいはい、
これがですね、今月12月ですね、これ12月で合ってるやんな。合ってる合ってるって、まあ、11月じゃないな、今ちょっとパッと思った。12月の12日です。
うん、12日です。
覚えやすいですね。
はいはい、
1212。
なるほど。
の月曜日の13時30分ですね。
13時30分。
昼の1時半から、 2時半まで。
ああ、
まあ、1時間。
30分。は
い、そう、10時30分ね。
あれ、やっぱり脱衣所にすんのかな、
風呂の中ではできんやろ、これ。だって男女混浴ちゃうやろしな。まあ、
そんなことやったらもう世界中から、もうね、YouTuber みんな来
てお
るわな。
YouTuber、俺も行きたいな。七福温泉という、
いいですね。
豊中市の大黒町というところにある温泉ですね。庄
内ですよ、いわゆる有名な。
あ、そうなんですか。あの、七福神の七福、七つの福と書いて、多分七福温泉って読むんだと思いますけど、まあ、そこで尺八の演奏を聴いて歌うというイベントがあるんですが、
はい、これは面白いね。
これに出演する尺八演奏者が、相葉圭介さんという方で、実はこの方、僕らの親戚なんですよ。
もうね、この番組も出てくれましたね。
出てきました、出てきました。これなんて読むやろな、これ、都山って読むんかな。
登山流やろね。
登山流かな。
尺八の有名な流派でしょ。
あ、そうなんですか。
その登山流っていうことはちょっと僕覚えてなかったんですけども、はいはい。
登山流尺八演奏者の相葉圭介さんが、この12月の12日に、豊中市大黒町の七福温泉で、あの、イベントされるんで。
これ、てっぺん行ったらなあかんで。
そうですね。
取材しましょうよ、はい、この番組で。
ただですね、このぬくもりさんの豊中はですね、まあ、その満65歳以上の方しか、まあ、行けないみたいな、ね。
いや、なことないんですよ。
行けない。
ただで入れるの、風呂に。
あ、行くのはただ、ただちゃうね、ふみおくんな。当日、1回に限り、
1回や。
書いてますわ。
そうそうそう。
まあ、だから2回目は無理やっていうことなんですけど、まあ、それはまあそうですよ。当日1回に限り、100円で、100円ですよ。
あんな普通の、まあサムレジとかそんな料金でしょうね。
100円で、浴場に入浴可能と。
あ、その場合は、
ね。書いておりますね。
聞きに行くには別に65歳以上でなくてもいいでしょう。
いや、もちろんもちろんもちろん。
ね、うん、入浴しようと思ったら。
そう、だから100円で入浴しようと思ったら、ってことですよね。
はい、なんか、ね、パスポートで持っていかないといけませんな、
ね、そうやな、まあ、ね、運転免許証ある方は、ね、返した方はもうパスポート
で、ね。まあまあ、それと保険証でもいいですよね。
あ、そうそう、うん、まあ何でもいいと思います。
ああ、もうね、他の風呂屋さんも、はい、豊中って結構その銭湯が多いとこで、いろいろとね、なんかどうも見てると音大関係のね、
はいはい、
洋楽の人とか、お琴の人とか、何人かの方が各お風呂屋さんでそういうような健康講座を聞きながら、
はい、
生の音大関係の人の音楽学生さんか、まあ、院生か知らない、そんな方のことをやれるということで、はい、という中でもともと音楽の街ということで売り出してるわけですよね。うん、こういうこの催し物があるのはおもろいし、風呂でそのなんかこう
で尺八で聞くだけじゃなくて歌うんですからね。これ要するに風呂入りに来た人が歌うってことでしょ。
それはそうでしょう。
だから、相葉さん。
景色が歌うわけない。あいつ吹いとるからね、あいつ
は。いや、面白いね、これね。
これおもろい。ぜひとも。
まあ、もし僕らも取材できたら、
ね、しますんで。行きたいですね、
はい。皆さんご期待ください。
はいはい。皆さんも行ったってくださいよね。お願いしますわ。
そうですね。七福温泉。
はい。
12月12日です。
庄内の大黒町、
はい。大黒町ですね。は
い、もう庄内の大黒町は多分分かると思います。
12月12日の13時30分から14時30分の間でございます。
はいはい、まあ、久しぶりに生の尺八を聞いて、
はい、
まあ、我々の本当、近い親戚の兄ちゃんですから、買い当たってほしいと思いますね。
以上かな、は
い。そんなもんですか。
はい。
はい、わかりました。
まあ、今週いろいろありましたけど。
ありました、ありました。
皆さん最後までお付き合いくださりありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
また次週も。
そうですね。
面白い。まあ、次週は、まあ、ののさんの、やっぱりアイスランド2ですよね。
そうですね。
今週はもうほとんどもう値段が高いとかしか話できませんでしたから。
すごいとこですね、これ
は。来週は多分オーロラとかね。
アメリカからね。
間欠泉の話とか。
一番近い。
あとはタブさんの、
はい、
クレの話も。
あ、
次週も続きますし、
ね、
はい、まあ、お料理コーナー何があるかとかね、いろいろ興味はつきませんが、
はい、
まあ、それは1週間後のお楽しみと、
ね、いろんなところから、上海から渦が大きい、ボストンから大きいで、またね、高重さんが渦も巻いてくれるわ、神谷からのダッタンジンさん 50cc に乗ってどこ行くわとかね、なんかいよいよこう融合してこう、
うん、
なんかこうね、渦が巻いてきましたね。
そうですね、まあ、この流れ大事にしたいですね。
そうですね、僕も12月4日には
お
ね、太一さんの元の橋本行きまして、
はい、
大いに暴れまくって、橋本で、ほんでね、おもろいのはね、
はいはい、
未来なんか将来この辺でなんか夢がありますかいうことが出てきて、
ほう、
まあ、そんな討論会もするんですけど、僕はやっぱりね、この YouTube とか、まあ、インターネットを中心にね、
はい、
そういう世界中から、まあ、巡礼の聖地みたいなことにね、
はい、
あの辺り一体ならへんかいなっていうプランを発表しようと思ってるんですよ。だから、まあ、その各所に、まあ、いわば、Wi-Fi の、まあ、塔みたいなものを建てたり、いろんなことをしながら、もう即世界と直結できるようなものがね、できたらいいなと思っております。そんな話もしてみたいと思います。
あれ、ウェブサイトあるんかな？
ねえ。
はい。 知らん
知らん知らん。
それで、じゃあ、ほんで、それ言うんやったら、そこ調べとか
な。あ、ほんまやね、はい。そこはちょっとまだ慣れてない
まあまあまあ、まだね。やっぱりこう、構想だけですから。
そういうこと
ですね。これ徐々にこう、実行に移していくという。
はいはい。まあ、行けたらええな、ちゅう、そういう話もしてみたいと、うん、皆さんに一緒に、まあ、偉いさんがたくさん来ありますので。
ああ、ありがとうございます。
JOBB のこともまた売り込んどかなあかんし、いろいろ締めを持ってですね、
はい、
4日に行ってまいります。
以上をもちまして、はい、JOBBB463 はすべてのプログラムを終了いたしました。うんうん、皆様、この1週間、健康に過ごして、
はいはい、
でまた1週間後に、次回は464という、464でございまして、
はい、
上から読んでも下から読んでも464でお会いいたしましょう。
はい、
JOBBB463 は私、バンバ鉄平と、
はい、バンバフミオ。
そしてお料理コーナーは、よっちゃん。タブ鉄大学教授のタブチャブルさん。
はい、
そしてアメリカボストン支局のノノさん、最後にリスナーの皆さんでお送りいたしました。
個性の塊です。
来週木曜日深夜1時の JOBBB464 の更新時刻まで皆様さよなら。
さよなら、バイバイ。